どうもガルです。
磯でーす。
今週は2018年の第15号と16号のジャンプを、同時に読んでいきたいと思います。
はい。
ということで、まあやはりスケジュールの都合がたまたま合わず、収録が1週間以上空いてしまったので2をまとめて撮っていきたいと思います。では中身に入る前にジャンプ展が始まりました。行きたいです。
そうですね。
あとは今週表紙をめくると肉炭祭というのの広告が載っていて4月1日、キン肉マンの誕生日をみんなで祝うイベントというのが大阪で開催される告知なのがありまして、
うん、
もうほんとこの表紙開いたシール、裏表紙ポスター含めてもう本当に90年代感というか昔感がすごいですね。
そうだね。
いやステッカーはセイントセイヤとかですね。
そうだね。いやもう本当に変態仮面もいるし対抗棒もいるし、はいはい、100歳いちご 100% ワールドトリガーが懐かしくなってしまっている。
ああ、そっか。一瞬ジャンプ展の絡んだ企画だと思って、90年代広いなと思いましたが、全然違いますね。もっと昔も最近もありますね。しかし、とはいえ、その昔の作品のキャラクターが、こう、画面に揃ってる感じ、ジャンプの歴史を感じさせるような感じが、やっぱり続いてますね。今年は50周年です。週刊少年ジャンプという感じの中、なかなか新連載変わったものが始まりました。新連載見ていきますと、今週、関東から表紙が、漫画の春、戦列に来たる新春、最春、新連載、3連弾の第3弾。関東から54ページ、自画、原作、佐野六郎先生、漫画、平野健太郎先生という作品が始まりました。で、こちら、原作の佐野六郎先生は、この名義では特に作品歴、受賞歴などはどこにも出てこないらしいです。
そう。
無名の新人です。なんでしょうね、どっから出てきたんでしょうね。
そうだね、もしかしたら誰かのね、偽名というかあれかもしれないから、わかんないね。
は
い、
別名機、大罰組みたいな感じで別名機。まあ、あれは確定ってことでいいんですかね。まあ、別名機かもしれませんし、逆にというか、それ以外にも、例えば、平野先生の、なんか、個人的なつながりのある作家さんなのかもしれませんしね。
そうだね。
連れてきた人っていうことなのかもしれませんし、いろいろ可能性は考えられますが、とりあえず経歴のない方、そして漫画の平野先生に関しましては、僕はとっさに何か思い出せなかったんですが、こちらの方、一応本誌掲載歴に関しましては、2010年、もう8年前になります。2010年の36、37合併号、この、第6回ゴールドフューチャーカップのエントリー作品として、クロノマンションという作品を掲載しておりました。
うんうん、
なんとなくタイトルは覚えてるんですが、中身に関しては、ややうっすらしております。
そうですね、さすがにだいぶ前ですからね。
はい。あとはジャンププラス、そうですね、電子版ジャンププラスの2014年10月号に、久彦さん前後編というのを掲載しました。あとは一応デビューに関しては、12決新人漫画賞というこちらの最終候補がなんとか続いた後、黄金ストレンジという作品が、2006年、これがデビューですね。2006年春号の赤丸ジャンプ、まだ赤丸だった頃に掲載。その後2009年ウィンター号に惑星オートマトも掲載ということで、最初の赤丸デビューからもう12年経っております、平野先生。うん、なかなか長かったですね。
長かったですね。
初連載まで。という形で、初連載の自画となりました。内容としましては、怪獣漫画です。
そうですね。
怪獣が出てくる夢を見ていた八金くんのとこに謎の組織がやってきて、それはよちむら戦え的なやつが来て、でもどうしようかな、信じないことにしようと思うんですが、怪獣がやってきてお母さんとか幼馴染とかやられちゃったぜっていう感じでした。
はい。いやー、怪獣ですよ予告の時には自我って全然なんか何も出てこないから、何かなと思ったら、今週のジャンプの表紙見て、怪獣かよって言って聞こえましたよ、本当に。
そうですね、怪獣、何かもうレトロフューチャーな感じがしますよね。
うん。いやー、逆に目新しいよ、もう。
まあ、漫画、週刊少年漫画で完全にその特撮系のある怪獣ものっていうのは、僕の記憶ではやっぱないですからね。
そうだね。うん、俺も思いつかないね。
うん、何か昔、ゴジラ漫画、ウルトラマン漫画とかそういったジャンルで何か特撮系の子供向け漫画があったっていうのは知ってますし、何かそういったのを本で、単行本で読んだことはありますが、でも、連載漫画、冒険漫画、活劇漫画、やっぱり記憶にはないですね。
ないね。もう俺も記憶でもボンボンの時代まで遡るくらいまで行っちゃうからね。
はいはいはい。
いやー、だからすごいなんか楽しいよ、俺は。
実際そうですね。最初の日常パートのところでは僕は正直結構読みづらい漫画だなとちょっと思ったんですが。うん、この会話の感じにちょっと僕は違和感というかあんまり入り込めなかったんですが。うん、でもやっぱ怪獣が出てきて、街が破壊されて、で、主人公が向かっていってっていうところで一応こうどうなるかはすごく気になりましたし、で、そこで敵が現れて、こう悲劇をもたらして主人公の大切なものを奪っていって消えていって、じゃあどうなるかっていうのはとても気になったんですよ。
いや、そうですね。いやだってでは、天城ちゃんまさか死んじゃうとは思わなかったけどし、死んじゃったし、まあ本当死んだのかどうかはまだわかんないけど、はいはい。
完全確定ではないんですけどね。
うん。ついでにはお母さんも死んじゃったっぽいじゃないですか、これ。
お母さんはこれ死んでないとおかしいですよね。
死ねえとおかしいよね。光線食らってるもんね、絶対。
はい。まあもしかしたらこの細胞をくっつけるという技術が、まあ無理ですね。
いやだから結構初回からインパクトぶっこんできてる感じはいいなって思いましたね。
いや本当にここでお母さんと幼馴染死ぬ展開っていうのを持ってきたことで、まあ、あ、本当にこれはプロローグだったんだっていう感じがしますし。
うん。
で、戦う展開にがどういう形で戦うのか全くわからないので、特殊能力っていうのが何なのか、武器っていうのが何なのか、まあわからない状態なんで、ちょっとなんか、ネルフっぽいことやってますが、この人たちの。
そうね。
戦略自衛、戦時が戦って、後ろで、なんかネルフの出番待ってるみたいな、そんな感じの展開だったりはしますが、どうやって戦うのかわからなかったりするんで、その点、本当にわからないっていうだけでもかなり期待というか、楽しみさがありますよ。
いや、そうだね。ほんと、ロボットが出てくるのか、超能力アイテムみたいなのが出てきて、X-Men っぽく戦うのか、ウルトラマンになるのかっていう。はいはい
は
い、
ゴジラ、ファイナルウォーズになるのかわかりませんからね。
いやー、でも本当にな、なんか、特撮とか見てるとさ、もう、ファイナルウォーズとかさ、
はいはいはい、
もう何でも受け入れる体質が整っちゃってるからさ、結構何が来ても OK かなって気がするよね。
まあ、どうなんでしょうね。やっぱり見た目が面白く、ちゃんとかっこよく、少年が共感できる感じのアクション、エンタメっていう形になってたらいいなとは思うんですけどね。やっぱり特撮っていうのが、その実写でやっている、まあ、ミニチュア特撮も含めて、その実写でやってる感じ、その、まあ、絵的な面白さとか、存在感とか、そういった絵自体に込められたメッセージ性とか、いろいろ、その辺の怪獣もの怪獣っていうジャンルがすごく魅力的に感じられる部分っていうのがやっぱり漫画だとそのものの再現はできないですからね、やっぱり。
いや、そうなんだよね。なんだかんだでなんかストーリーの重さで引っ張ってるのはいいんだけど、でもやっぱりなんか絵的な迫力はちょっとやっぱ不足してる感はあるんだよね、確かに。
だからそれを補うような感じの、まあ少年漫画的な展開魅力っていうのがやっぱりプラスアルファ特撮映画以上に何かあったらいいなとは思ってるんですけどね。
そうだね。
あとは巨大感、スケール感。今のところやっぱりそのスケール感に関しても、街の背景がきちんと書き込まれているから、まあスケール感がわかりますが、これをどうスケール感を持ったまま、その緊迫感のある、そしてその肉体感覚を共有できるような戦闘に持っていくのかっていうのは、うん、やっぱスケール感かなりでかいですからね。
でかいね。
果たしてどう戦うのかは大変気になるところです。
うん、
ということで、まあ、純粋に本当にジャンルとしての興味。このジャンルをこう掘ってくるんであれば、果たしてどうなるのかっていう、そういった興味がすごくあるので、やっぱり2話3話、この怪獣ジャンルっていうのを、怪獣ものっていうジャンルを週刊少年漫画ナイズとしたれるのか、この成功するのかどうかが、大変楽しみです。
はい。
ということで、なかなか未知数な状態だとは思っておりますが、楽しみです。では、続きましてが、約束のネバーランドが、そうですね、今週もちょっと、先週のと見合わせるので、ちょっと間を取って、編集で削ったりはしますが、先週が第78話ということで、この、お坊ちゃんが逃げるのを仕留めて、そして、ノウスさんとノーマさんを引きつけて、仮面を破壊する武器が実は用意してたぜっていう展開が先週、そして今週は79話でその武器と罠と閃光弾とかいろいろな仕掛けで見事に仮面を破壊してピンチかと思いきや狙撃でなんとかなったぜっていう展開でした。
いや、先週の分でいきゃ本当にお坊ちゃんがちゃんとやれるところを描いてくれたのは良かったですね。
ああ、意外と引っ張るなとは思いましたけどね、僕は。
いや、でも大事じゃないですか、こういう、なんかやっぱり殺すか殺さないかっていうドキドキワクワクがあって、こうちょっとやっぱ10秒上げるよみたいな、なんかすごい冷たい目で見て、最終的にぶっ殺すっていう展開。
はいはいはい。
これは俺は結構期待したところではあるんで良かったですけどね。
ああ、まあ、確かになんかそこで重みはつくんですけど、それによってその前の週、その、ま、前々回のラストの銃口を突きつけるシーンからちょっと時間が遡るじゃないですか。
そうだね。
で、その銃口を突きつけるシーンに至るまでの間を描く形で、その間のやりとりが出てくるんですけど、そこを、なんかもうちょっと、だってこれ、どうせこの後銃口を突きつけるんだよなって分かってるじゃないですか。
うん。
もうちょっとそこが、なんか前後関係、違ったら、よりこう、リアルタイム感があって読めてよかったかなとはちょっと思うんですけどね。
ああ、なるほどね。
その時間の戻ってしまっている感じ、先が分かってしまっている感じが多少、その、引っ張るなあかんになってしまった感じはあります。
うんうん。
でもまあ確かに、その敵の描き込みとかに関しては、まあ今後ちゃんと相手を血肉の通った、あるキャラクター性のある敵役として戦っていくには、まあまあ、必要な描写だったのかなとは思いますね。
そうですね。そしてその後はもういきなり謎の、ね、専用銃が出てきます。
そうですね。今週でも結局原理は説明されませんでしたね。
本当やね。作ったぜって言ってるだけだからね。ルーカスさん天才すぎかよって思いながら読んでたよ。
天才すぎる割に数がギリギリですからね。
そうだね。特殊弾5発と専用銃3丁だからね。
何が足りないのか、何なんでしょうね、数の制限は。
そうなんだよね。まあ失敗して成功してって言って、もっと量産するべきなんだけど、まあよくわかんないね、このあたりはっていう。
おそらくそうですよね。発明したらもう、いくつでも作れそうな気はするんですが、何かやっぱり部品が足りないんでしょうけど、銃、よくわからないなっていう感じは多少あります。うん、で、まあ一応それを仕留める、仕掛けるに関して、際してはいろいろな罠を張り巡らせ。もうこれもすごい超予測ですけどね。
そうだね。
どれくらい相手の身体能力と性格を読み切ったら、そんなに完璧に誘導できるのかっていう感じはありますけどね。
うん。いやもう天才ですから、皆さん。
いや、本当ですよ。
銃、専用銃を作れるんだよ。天才ですからっていう。
そうですね、工学の天才。いや、まあ実際、高級農園の子供たちに関しては、もうそういう英才教育を受けて、で、一定の年齢まで育ってるってことは、もう確実に天才レベルの才能は持ってる、能力は持ってるってことですから。うん、だからこれはもともと天才対鬼の戦いの世界ですから。うん、天才は天才なんですよ。
そうだね。いや、まあだからね、やっぱりこう、ね、反、ターみたいなことをしてね、倒すわけだからねっていう。
はいはい。
いや、まあ普通にだから倒したとね、ちゃんと腹、アクションに関してもね、まあそういったところは、突っ込みどころはありつつもね、ハラハラ感はちゃんとありましたし。ね、最終的には本当に、ね、ドーンと鬼倒してよかったなって思うし、最後の、この、これは生きてる方は、ノースさんの方か。
どっちでしたっけね。
そうですね。ノースさんの方の、この本当に人間っぽい、こう、月光というかね、悲しみっていうのは、すごい良かったですよね。
いや、本当ですよ。もう大切な人を亡くしただから、きっと獣のような声を出してるんですよ。
繋がった、繋がった。
っていう。うん、まあ、そこで本当に、改めて、前回、その、お坊ちゃんが仕留められるに対して、怯えを見せる。で、なんか、こう、あがいてみせる。その辺もやっぱり人間味でしたが、今回仲間を失って悲しむっていうところで、また一段階別の方向性で、鬼のその精神面を描くっていう感じが見れそうですからね。そこの描き方、続け方に関しては、やっぱり何か意図的なものを感じますよね。うん。鬼を人間的に描いてどこに持っていくのか。やっぱり、単純な戦って倒す以上の何か解決に導く先々の展開を見据えた描写なのかもしれません。
そうですね。いや、まあ、本当にだから楽しみですね。エマちゃんが死なないことを祈りますっていう感じですね。
まあまあ。まあ死にはしないでしょうけど、まあ、エマちゃんの作戦と勇気が報われる展開だったらいいなと思いますよ。
そうですね。
という感じで、まあ戦闘に関してはやっぱりどうしてもご都合感が、まあ、結構あるんですが。
うん。
結構あるんですが、まあ、まあまあまあまあ、なんか、これ以上のどんどんピンチがどんどん重なっていったら面白いかなという気はしております。
はい。
では続きまして、ワンピースの第、前回が897話で、ペコムズさんが数論化して戦うぜっていう感じで暴れて、で、目も潰されそうでやべえっていうところにジェルマの戦団がやってきましたで、今週は、898話でジェルマの人たちがみんなで三条を逃がしてくれました。そして、サニー号に、たどり着きますっていう展開でした。
いやー、ジェルマ来ましたよ、ジェルマっていう。
いやー、来ましたよ。
いやー、なんか本当に戦闘かっけえな、今週に至っても戦闘かっけえなーっていう感じだったんで、本当ここでいなくなるのは惜しいなって俺が読んでましたね。
まあ、いなくなる。やっぱり、どうなんでしょうね。いなくなるんですかね。
いや、でもなんかさ、本当に、こう、 特に2時のところでさ、あわよ出来損ないって言って、送り出してるじゃないですか。
はいはいはい。
ここは結構なんか、このゼルマがやっぱり、最初はだから人は沸かしてやるぜって言ってきてるのも、ね、本心なのかどうかなっていうところも含めてあったけど、ね、ここでやっぱりなんかやっぱ死に生きてるな、こいつらっていう感じがして、すごい良かったんだよね。覚悟を感じるっていう。
ああ。まあそうですよね。一応この場で、まあ、三次たちの別れは当然あるとして、で、この場でもう一暴れ、もう一活躍ぐらい、僕はちょっと期待してるんですけどね。
そうだね。いや、なんかしてほしいよ、本当に。だって、こうね、バルキリーとかっていうとこすごいかっこよかったし。
はいはいはい。
まだまだこいつらのポテンシャル見たいんだけどね、ジェルマっていうね。
いや、もう本当、せっかくこういうなんか戦隊風にやってるんだから、一人一人ロボットに登場して合体してほしいぐらいですけどね。
そこで行く、まあ、でも合体技は確かに欲しいなって思うね。
今週本当に前半、このコマと絵と文字の密度がすごくて、今週いつにもましてワンピースやべえなって思ってましたけど、その、詰め込み用はその後のページのジェルマの活躍に咲くためだっていうのはもうはっきりわかりましたからね、最後まで読んだら。
そうだね。
もう見開きごとに大活躍っていう感じ。そしてやっぱり、レイジお姉さんのこの、改めて三条を昔逃がした時の姿、言葉を思い出しつつ、逃がす感じとかはすごいグッときましたしね。
そうだね。いやー、だけどまだまだ完全にいけたわけじゃないからね。まだスムージーもいるしっていう。はい
は
い
は
い、
そうですね。まだ包囲の手はありますし、このまま果たして脱出して本当に終わりなのかどうかもわかりませんしね。
そうだね。いやー、だから本当にまだまだ終わりが見えてこないんでね。
はい、はい。
どうなるか楽しみですね。
でもまあ、ルフィがとりあえず仲間と合流したら、まあまあ、全員勢揃いですからね。
うん。
もう本領発揮は期待していますよ。
ですね。
ペコムズさんはちなみに、今どうしてるんでしたっけ？
ペコムズさんは生死不明だね。
ああ。
まあ、でもペコムズさんってさ、なんかさ、亀になる能力みたいなのあったじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
あれで意外と助かってるんじゃないですか。
ああ、確かに。数論家のことを考えたら便利ですね、すごく。
うん。
隠れられるって。
うん。
ああ、などなど、まあ、それぞれのキャラクターもまだ戦場に置き去りですし、いろいろな展開、楽しみです。では続きましてが、センターカラー、春高3回戦 VS 猫魔、ゴミ捨て場の決戦、ついに開幕センターカラーの配球でした。センターカラーは、あかねちゃんと、姉さんの、こう、流行、相対するという感じでした。
いや、いいカラー扉でしたよね。
いや、本当に、この横長の見開き、横長の使い方でセンターカラー、この竜と、虎も、いい感じですからね。
ちょっと可愛いんだよね。
そうなんですよ。絶妙のこのかっこよさと可愛さの感じなんですよね。
うん、
そして太鼓に対するこの、なんでしょう、学生運動的な。
覚醒器ね。
覚醒器という感じの構図、小道具感含めて大変いいセンターカラーでした。
いや、そうだね。本当、古田先生のアクティブな女の子好きだよ、俺っていうね。
いや、大変いいですね。ということで、内容としましては、先週が、第293話ということで、うかいさんと、猫又さんが、こう、学生自分からいかにライバル関係を築いていて、そして今のカラスノたちに受け継がれてきたかということで、みんなコートに入って試合開始ですという展開でした。
うん、
で、今週が、294話ということで、決戦開始でもう、しょっぱなからものすごいボールの攻防でカラスノ1点取って、もう1回のない試合だっていう展開でした。
いや、まあ、先週は本当に歴史というか因縁というかっていう感じでしたけどね。
はいはい。
いや、なんだろう。この、最終的にね、猫魔の監督がただ少しだけこの試合を楽しみにしてる人間が多いだけだ。俺も含めてなっていうところはなんか俺すごいグッとくるものがあってよかったですね。
いや、そうなんですよね。あと、この、俺たちだけの力でここに立ってるわけじゃない。それくらいこいつらって分かってるよっていう、この、まあ、それこそ今いるコーチとか先生とかも含めてみんなが繋いできてここに繋がってるっていうのを改めてこう示されると、その、やっぱりこれも、まあこれに関しては必ずしも部活ではなくてプロのチームだって当然そうなんでしょうけれど、いろいろと歴史があって先人があって、で、今に至っているっていう、その感じとかがぐっと感じられてよかったですからね。
いや、よかったね。正直、まあ自分がある種、ね、まあ、少年団とかの OB 的な活動を手伝ったりしてたりするとね、
はいはい、
こういうのって、あの当時は気がつけなかったけど、今だと本当グッとくるなって思いますね。
いや本当にこの感じは、うん、やっぱり集団競技で、こう歴史ある集団競技っていうものの醍醐味ですし、それでまた繋いでいくっていうことで言ったら、それもやっぱり配球バレーっぽいテーマ性でもありますからね。
そうだね。
そういう意味で、大変この過去を、因縁を改めて時代を超えて描くというのはすごくグッとくる演出でしたよ。うん、そしてそれが今週、今のチームに至って、日向くんと小爪くん、剣馬くんのこの二人のニヤに繋がってくるあたりも良かったですね。
いや、良かったね。いやー、本当に笑顔も対照的でいい感じだよねっていう。
いや、いい笑顔じゃないですか、二人とも。
まあそうね。いや、もうそれに対して本当にね、祭りじゃーって周りがね、
はい、
なんかね、こう応援してる感が言ってるのはなんかちょっと面白かったよね。
いや、もうテンション上がりますよ、そりゃ。この竜さんのもうピンポイントのこの、のアタックはすごいですからね。かっこよかったですよ。
うん。いやー、本当に、ね。でもそれもちゃんと止めるからね、
はいはい、ここは
ってね。いやー、だからほ、ね、本当にこの応酬し合ってるっていう感じがね、いやー、よかったですよ。これは本当この試合ね、期待ですよねっていう。
いや、本当にちょっぱなから一気にテンションのガン上げで、こっからお互いにどういった手札を切っていくのか、本当に大変楽しみです。実際もう、やっぱりいろんなゲストチームある中で、やっぱりネコマは頭一つ抜けてますからね。
うん。
いやー、ネコマとの試合大変楽しみです。で、続きましてが、ブラッククローバーの選手は148話で、何か実は今までリヒトさん風だったのは、まあ、なんでしょうね、エルフ族の一般人だったんですかね、あれは。
そうだね。
一般人がたまたまなんか四つ葉の光魔法を手に入れたんで頑張るぜ的な、なんか転生的なのがあったらしいんですが、で、今週ではみんなそのエルフ族の魂なのみたいなのを彷徨ってるからみんな転生させてやるぜって言ったらもう魔法騎士団の面々みんな目覚めちゃってやべえっていう展開でした。
やばすぎでしょ。
いや、これは面白かったですね。
そうだよ、本当に。いや、まあ、なんか、で、結構こう、ね、誰裏切り者が出るとかさ。
はいはいはい。
なんかね、ゴースさんとかがなんか、やっぱりエルフに似てるとかっていう伏線とかもあったりしたからさ。
はい。
結構、まあ、裏切る人も出てくるんだろうな、金色もなんか縁を繋いでるみたいな話したから、結構裏切っちゃう人いっぱい出てくるんだろうな、っていうくらいまで予測できたけどさ。
はあ、
予測より多すぎだからね、エルフ。
いやー、僕はいっぱいなんて予測はほとんどなかったんで、もう本当に二分されますからね。
うん、
これまであの、試練編みたいな、体感編みたいな、あの辺のやつで、いろんなキャラクターをどんどんどんどん出してきて、で、魔法騎士団の人数増やしてきたのは、こういう狙いがあったのかっていう感じですね。
うん、そうだね。いやー、しかもなー、白夜の魔眼、旧の人たち全滅しちゃってるしなっていう。
まあまあ。そうですね。もう、粉々ですからね。
いや、本当はあの、薬を操るメガネちゃんとか好きだったのにっていう。
いやもう、こんだけ粉々だったらもう再利用の仕方はさすがにないでしょうからね。
ないでしょうからね。いやなんかこの辺も思い切った使い方してんなーって言って。
はいはいはい。
いや面白いよね、本当。取り返しがつかないから面白いよねってい
や、本当ですよね。味方の因縁。いやで、まさか、ユノ君がですからね。
うん。お前もかっていうね。
いや、ほんと大きな決断と大きな一歩を踏み出しましたよ。
うん。
まあ、こっからやっぱり戦っていって洗脳解いていく展開なのか和解していく展開なのか、そもそもエルフになって記憶はどうなってるのかとか全くわかんないですからね。
そうだね。なんか、うまいことね、なんか、抵抗したりしてほしいし、まあ、別にアスタ君が剣でバンバン叩いて助けていく展開でもいいんだけどもっていう。
まあやっぱり基本的な、この作品の基本的な構造、アスタ君に引きずられて周りが変化していく、周りが感化されていく、周りが改心していく、成長していくっていう、やっぱりそこの構図は引き続きあったらいいなとは思っているので、やっぱりあんまり集団戦、個々のドラマを深掘りしていくっていうのも当然、なんか大事だとは思いますが、ちゃんとアスタ君が関わる形、ある種のシンプルさは残していってほしいんですよね。
うん。
構図の。そういった点で、果たしてどういった、何を争うことになるのか、絆の力なのか、どういった信念を戦わせるのか、その辺を、なんか、大変期待はしております。
そうですね。いや、先が全く読めね
え。いや、本当に、すごい、本当にあそこで魔法帝が撃たれた時に何か大きな、この世界に対して大きな変化を訪れるんじゃないか、漫画自体新しいフェーズに移るんだろうなっていう感じは匂わせてましたが、本当にここまでとは思いませんでしたからね。
思わなかったね。
いやー、ということで、何かが試されることになると思うので楽しみです。
はい。
で、続きましてが、直撃の相馬の第254話は先週、司さんはあざみさんに目をつけられてました。で、今週は、司さんやっぱり昔の 丈一郎さんみたいに鬱屈してたところをあざみさんがなんかうまいこと言いくるめて味方にしてたんです。そして、林道さんはアリの蟻酸を使ったデザートじゃないんですね、前菜出してすごいので、司さんはスペシャリティ出してきますという展開でした。
いやもう司さんが騙されてますなっていう。
いやでもこれに関しては司さんがその丈一郎さんのあの同じ鉄を踏むというか、その料理というものをある種ちゃんと理解してない人たちの中に放り込まれて責任というかなんか鬱屈していく中、一人だけ孤高になっていく中、どうしようもなかったっていうその丈一郎さんを見ていろいろ後悔したであろう、このあざみさんが今司先輩をある種なんか取り込んでるっていうのは、まあ分かりやすいやり直しというか後悔に対する反省というか取り戻しというか、そこはなんか分かりやすいものがあってよかったですけどね。
はいはいはい。もう僕はもうあざみさんが詐欺師にしか見えなかったですからね。君の心がわかるんだよ、僕だけはね、みたいな。
はいはいはい。
なんか中島みゆきにも歌にもあったけどさ、って。そんな感じにしか見えなくて、うわー、でもまあ、落ちるのはリアリティあるんだって思いながら見てましたけどね。
まあ確かに、つかささんはその辺ちょっと甘そう、脇の甘そうなとこありますからね。
うん。っていうかさ、外国にさ、
はい、
生徒を派遣してるのに、引率の一人もいないのか、トーツキって親が読んだけど。
ああ、引率はまあいないんじゃないですか。
いないよね、だってずっといないもんね、だって。
引率、だってみんなもう普通に企業とかでバンバンやってる人たちですからね。
うん。まあ、でも高校生だしな。
いや、まあそれはいてもいなくてもじゃないですか。
うん。いやはや、まあでもこれはトーツキの脇の甘さがね、生んだことだよっていう思いが読んだけどね。
ああ。そうですね。まあ、個人的には別に、あざみさんがどのくらいこの野心を、周りに認識されていたのかっていうのはわかりませんが、あざみさんが警戒されてなかったんであれば、全然これはまあ、しょうがないかなとは思いますけどね。
はいはいはい。なるほどね。いや、はい。まあまあ、そして、あとはね、ね、なんか個人的には先週からね、林道さんの司さんの嫁っぷりがやべえなって俺が読んでましたけどもねって。
ほう。
なんかさ、本当にこうさ、一緒に、結構ずっと一緒についてってるじゃん。
もうまだ、十席に入る前から、一緒に頑張ろうな的な感じがあったみたいですからね。
そうだね。で、ちゃんとこうね、わざわざアメリカがついてくしっていうね。
はいはい。
で、ちゃんと褒めるしっていう。
はいはい。
いや、もうなんか、林道さんが嫁感がすごいんで、これはもうなんか、ね、怯えとかもなんか、そういったところに関係してくるのかなって思いながら。ね、楽しみにしてるんですけどね。この後。
いや、実際そうですよね。これだけ出てきても、この二人の関係性が何なのかはまだ全くわかんないですからね。
うん。
実際にどういった出会いなのか、どういった関係性なのか、全くわからないんで、その辺が明かされるのは、やっぱり林道さんの謎とか、うん、絡んできそうなので、すごい気になるところではあります。
うん。そして、あとは、アリンコはどうでしたか？
アリンコはなんか、ちょっと、難しい演出でしたね。
そうだね。ありったけの怪力でって。これ、あざみさんだったのがちょっと面白かったんだけどね。お前かよっていう。林道さんじゃねえのかよっていうね。
ああ、これあざみさんですか？
あざみさんじゃないのこれ。
僕はてっきり普通の一般あり男性かと思ってました。
一般あり男性なのこれ。そんな間違いな。
いや、一般あり男性じゃないですか。こんなエラ張ってないですよ、あざみさんは。
ああ、エラ張ってない。そうか。いや、止めるねえのか。なんかな、ここはでも俺はな、林道さんにしてなんだろう。なんかもっとエロい感じを出すべきだと思ったんだけどな。ユリっぽい感じというかさ、ユリじゃねえな。これレズだな。レズっぽい感じっていうかさ。
ああ、林道さんがアリで、さらっていく。まあ全然アリですよね。
アリだよね。
うん、それでもよかったですが、それよりもやっぱりこの暴力で蹂躙される感じを出したかったんでしょうね。
うん。いやいやいやいやいや、でも、やっぱり林道さんが見たかったですよ。
まあ確かに料理描写、料理描写。まあでも料理描写は料理人あんまり出さないのが基本ですからね、この漫画は。
うん。
一応対決ムードを出すために料理人もイメージ映像をまとったりはしますが、やっぱり料理を食べた時の、ザーっていうそのイメージ映像に関しては基本料理人は顔出さない方向性なんで、まあ、そんなになんか物足りない感じはなかったですよ。
うんうんうん。なるほどね。まあ、これはまあ、ほんとあくまで前菜でね、ほんと司さんの真の美食って出してるからね。
いや、ほんとですよ。スペシャリティですからね。
うん。そこの、まあ、内容とリアクションに期待だよね。
いや、もうほんとトップオブトップを出してきましたからね。
うん。
もう見開き真っ白かもしれませんよ。
なんか、もう、光すぎて。
光りすぎて、いやもうムーミンを焼くぐらいに真っ白かもしれませんからね。
うん、それはそれで思い切ったことした。
まあ、作画で勝負してる漫画だからこそそこまでやったらさすがに話題になるかもしれませんからね。
うん、
いやどうなるのかはわかりませんが、スペシャリティの演出は本当に気になるところですし、まあ、本当に城一郎さんに対してできなかったこと、やりたかったことを今改めて司さんを返してやろうとしてるんだろうなっていうあざみさんのその信念っていうのが、まあ、司さんの中で正当化されるのか肯定されるのか否定されるのか、この戦いの行方がきちんとそのお互いの心情の対決になりそうな点も大変楽しみです、
はい、
で続きましてがドクターストーンの、先週が第49話で、氷河くんが戦ってる間に村に、右上で穂村くんが火をつけてしまいまして、そして大変ピンチだったんですが、スイカちゃんの起点と、毒ガスによってガスマスクによってなんとか敵を一旦退けられました。そして、今週は第50話で司さんはもうやべえ感じになっておりまして、こちらは携帯作って対抗するぜっていう展開でした。
まあ、まずは本当、モヒカン追悼ですよ。
死んじゃいましたね。
ナムいやー、まさか殺すなよ、今日のハンターって思いましたけどね。
いや、まあ、これ主人公側はやっぱり殺せないですからね。
まあ、そうだね。
ここで、まあ、敵。やっぱり、こう、悪役といいやつ、何を元に善悪分けるかって言ったら、やっぱり何かこう、いろんなバリエーションある中で根本的には他人に対する敬意の有無だと思ってますからね。
はいはいはい。
たとえすごい悪しき思想であっても人に対しての敬意を持って接しているんであれば全然それは救いようのある人間ですが、でもなんかある種の正論を吐いて行動していたとしても他人に対する敬意を書いていたらそれはやっぱり悪役になりますからね、
うん、
だからやっぱりここで味方を毒味みたいな感じでガスに突き落として、あ、死んだ死んだっていうのは敵を悪として立てるためにはすごくはっきりしたスイッチが入った感じがしましたね。
そうだね。まあ実際この犠牲者が出たことによって対立も明確化したことですしっていうところもあるしね。
はいはいはい。
いやー、だから、まあそこら辺はすごい良かったですし、まあほんと毒ガス描写は相変わらず怖えなって言いながらね。
いやー、このイメージ映像は本当に良かったですね。
いやー、ハラハラしたよね。
はいはい。
そして今週に関してはもう司帝国が意外とまともだったっていうね。てっきりヒャッハー軍団だと思ったんだけどね。
あー、でもまあ本当になんか野生の王国感は出してますからね。
そうだね。こうや自然をこうね利用したこのあすごいある意味で雄大なこの、ね、
はいはい、
住処とかっていうところもそうだし、まあ基本的にはみんなムキムキ出してっていう
ムキムキですし、人工物なんて本当に橋もかなり頼りない感じですし、
うん、
せいぜいカゴと袋ぐらいですからね。
そうだね。
その人工物のなさっていう意味で本当に野生の幸福感はありましたよ、
うん、
でもこれ以上に100走ってたと思って敵がいないのに、これ以上100走ってもどうしようもないですからね。
まあね。いや、まあでも、十分速く走ってるからね。まあ、もう悲観じゃないけど、ハゲとか、そんなの分からしな
っていう。はいはいはい。確かに、そばに控えてるのがハゲマッチョですからね。まあまあ、モヒカン、昔のインディアンが本当にやってたっていうことはね、何か衛生上も利点があるのかもしれませんしね、モヒカンって。
まあそうか。あれだな、きっと。司さんがやっぱ自分が一番モテたいからみんなの髪の毛反らしてんだな。
いや、みんなは自主的にやってるんだと思いますけどね。
なるほど。
まあ、それはなんとなく、まあ、やってみるんじゃないですかね。いや。
まあまあ、わかる。実際なんか、将来世紀末になったら、俺もやっぱモヒカンとかにしなきゃ、ちょっと生きていけないかなって気になるかもしれないからね。
自分を鼓舞する意味でも、そういった、何か特徴的な髪型っていうのはありなのかもしれませんよ。
そうだね。う
ん、やっぱり何か民族的な、こっちだって別に、まあ、そうか、こっちの髪型は現代的な人多いですね。
うん、
うん、まあ確かにその点でこっちの村の方がすごい文明的で向こうの村の方が原始的っていうのがまあ髪型一つにも表現されてる気がしますね。
そうです、そしてまあ本当に先週で、ね、これをで制する者が戦を制するぜみたいなことを千句君が言って、それはなんだって思ったら携帯でしたよっていうね。
いや携帯でしたね。
いや、これほんとびっくりだったよ、俺。
パッと思い浮かんだのは地図かなとは思ったんですが、でも地図現代戦っていうか昔からだしな、みたいな感じで。
うん。
でも地図かなってなんとなく思ってたんですが、携帯は、辞典の候補にも出てこなかったですね、僕の中では。
あ、僕は結構ね、その、制空権
はいはい。あ、制空権思いましたね、僕も。
うん。だから飛行機。まあ、この飛行機は無理だから、気球くらいかなって思ったんだけど。
はいはいはい。
いや、そこをさらに飛び越えてきたからね。
確かに。
いやー、よかったよ。あの、ゲンさんがバカじゃないのって言って、この顔とかが。ほんと我々もこんな顔になっちゃうっていうね、感じだったから、よかったよね。
いや、本当によかったですよ。いや、ここに来て、アイテム、次に作るアイテム、何か、やっぱり飛躍が大きいですし、それをこう現実的に説明されると本当に作れそうな気もしてきますね。
うん。
いやー、大変大変楽しみですよ、携帯。どんなビジュアルになるのか。
うん。
ま、画面はないでしょうからね。
ま、さすがにね。だからま、本当になんか昔の、平野ノラが乗ってみたいな、あんな電話になるんだろうけどっていう。
ま、原始的な無線装置なんだとは思いますよ。
うん。
いやー、とは思いますが、でもそれがどう出てきて、それをどう利用するか、多少本当に、相手が現代人っていうところがあれですが、でもすごく何か本当になんか異世界ナロー系ではないですが、うん、現代科学で無双系の気配が出てきてすごくいいですね。
いいですね。
という感じで、いかに圧倒するか、敵をびっくりさせるか。で、この漫画に関しては、それで一方的に多分圧倒もできないですね。
そうだね。司さんが有能すぎるからね。
だから相手もきちんと対応してきて、それなりにちゃんと危機をもたらすでしょうし、一方的にもしかしたら勝てないかもしれないという、その緊張感のある相手、敵役がしっかり信頼できる敵役もいるっていう時点で、いやー、大変楽しみな展開になっております。
ですね。
ちなみに、氷河さんの僕の右腕、ホムラ君に関しては顔にひびがないんですよね。
ほう。まあ確かにそうですね。
あ、でも足にあった。いや、一瞬、これはこれで現地人なのかなと一瞬思ったんですが、見た瞬間に。
うん。
あ、でも足にあるんですね。そういうパターンもあるんですね。
そうですね。セクシーでいいですね、っていう。
なるほど。これも何か、状況によって演出に使われるのかもしれませんね。この日々も。
うん。
といった感じで、大変今後の展開も楽しみです。で、続きましては、鬼滅の刃の、選手は102話で、カンロジさんは、かまど兄弟を応援してくれて、そして柱になったのは、添い遂げる殿などを見つけるためだそうでした。そして、何か品津川さんの弟さんも来てたりとかする中、霞柱の時藤無一郎さんもいましたという展開で、今週102話は、時藤さんはなんかすごく嫌な感じがして、こう、配慮が足りない感じがするんで、炭治郎くん食ってかかるんですが、やられてしまったんですが、時藤さん、何か、この村に伝わっているカラクリ人形で戦闘訓練しに来たらしいです。そのカラクリ人形の姿は、ご先祖様的な何か昔夢で見たあの人に似てる的な展開でした。
いや、まずは、カルロジさん可愛すぎかっていう。
いや、ネズコちゃんをゴロゴロしてるところがもう、たまんなかったですね。
いやー、すごいね。まさかここまで、手なずけるとはっていう。
はいはいはい。
ね、炭治郎くんも鼻血ブーですしねっていう。
はいはいはい。
いやー、すごかったね。添い遂げる殿方を見つけるためなの、キャーっていうところも、この本当にとんでもない感があるしね。
いやもう本当に、この回の甘露寺さんは本当にもう、すごい存在感を出していきましたね。
本当だよね。一話、ほぼ一話しか出てきてないけども、なんか嵐のように去ってったよねっていう。
はい。
いやー、だから本当にでも楽しみだなって思いますよ。まあ、次の再登場時に何してくれるかってもありますし、
はい、
個人的にはほら、意外と炭治郎くんが鼻血ブーしたのはこのお姉さん的な魅力もありますけども、
はいはいはい、
意外となんか、こう、ねずこさんをね、手なずけたのも、もしかしたらなんかこういう恋柱だけになんかフェロモン的な能力とかさ、いろいろ想像もできるんでね。
そうですよ。鼻血ブーに関してはそこまでは思いませんでしたが、でもやっぱり、ねずこさんがこれだけ懐いてるっていうのに関しても、その、まあ、直接的に能力の影響かということでなかったとしても、能力に関係する何らかの個性なのかなって思いますからね。
そうだね。
だからやっぱり戦闘スタイルも気になってくるところではありましたし、あとやっぱり本当にもうこぼれ落ちそうですね。
そうですね、チーム下がっていうね。
いやー、という本当にもう隙のないサービス要員として、見事でしたね。
見事でしたね。いやー、でも本当になー、まあ、あと今本当し、ねえ、恋柱さんだけじゃなくて、なぜか品津川弟もいるし。
はいはいはい。
まあ残念ながら、炭治郎くんの超能力は通じなかったわけですけどもっていう。
ああ、確かに通じなかったですね。話しかけんじゃねえっていう弟。でも弟はいないって言われてるらしいですね。
うん、
そして前歯を落としてますね。
これだけでだいぶ、 ね、品津川弟何なんだっていう感じしてくるからね。
いや、わけわかんないですよね。
あと、急にでかくなってるしね、こいつね。
まあまあ、でも結構な、まあ、日数は経ってますからね。
うん。それも含めて本当になんか気になる、本当に短いページで気になる伏線張りまくってくるなっていうね。
やっぱ異常体質の気配はありますが、あえてここにいるっていうのが、何が起きるのか。いやー、なんか本当に、上限の調査はこっちに及んでくる展開なのかなと思ってましたが、全然そこに気配が至る前にいろいろ起こってますからね。
そうなんだよね。
何が主題になるか今のところ全然わかんないですよ。
うん。いやー、本当に、ねえ、品津川弟がいるってことは、岩柱もいんのかって、もうちょっと思ったりもするし、でも出てきたのは霞柱でっていうね。
はいはいはい。
で、霞柱さんのやってることは、カラクリ人形戦うだからね。
そうですね、ここがびっくりでしたね。
うん。いや、ほんとだよ。カラクリ人形ってすごいびっくりしたかった。
いや、これまで結構その呼吸に関しては、いろいろとこう人間を超越したものが出てきましたが、それ以外に関しては、なんでしょうね、やっぱりオカルトな方面でしたからね。
うん。
お薬とか、なんか混ぜないとか、そういうのに関しては、まあ、カラスが喋ったりもしますが、そういうのに関しては、どっかオカルトの感じがしたのが、カラクリで急に科学になってきましたからね。
そうなんだよね。いやー、でもな、本当にな、強くなるための武器っていう伏線を貼っといて、カラクリ人形っていうオチは見事だったと思うんだよな。
はいはいはい。
でも本当にだから、これやると鬼滅の刃って何でもありだって思うよね。
まあ、ここで一段なんか飛びましたよね。
飛んだね。それも別に悪い意味で飛んでるわけじゃないからね。
いや、本当に。ある種、その対象ロマン、対象回帰ロマンみたいな、その範疇はちゃんと守ってますからね。
そうだね。
いや、かなりギリギリですけどね、カラクリ人形は。人によっては今までのこの世界観の範囲超えてるとは思う気はしますし、カラクリ説明のその、カラクリに関する説明次第によっては、どこまでも飛んでいっちゃいそうですが、どういう原理なのか、うん、誰がどうやって作ったのか。やっぱり結構オカルトなのかなとは思うんですけどね。
うんうん、
根っこのところは。
まあそうだね。なんか、実際、ね、この姿見覚えありって煽りになってるけどね、はいはい、夢で見た人だしねっていう。
そうですね。うん、というあたりも含めて、まあ、現実説明によるところはあるとは思いますが、でもまあその対象、オカルト、ロマンみたいな、その辺の感じの範疇にはちゃんと収まってる感じがしますからね。
うん。
いや、個人的には、いい展開だなと思います。
そうですね。まあ、ただ、霞柱さんの、こう、好感度はすごい下だなって思いましたけどね。
いや、ほんとですよね。
いや、もうなんか、ほんと、正論だけ言ってる。で、ほんと、冷酷というか、配慮のない人は、ほんとに、好感度ねえんだなって思いましたね。
そうですね。これもやっぱりさっき言った感じで、同じ言動をしたとしても、善悪を、こう演出で出す際に、やっぱり他人に対する敬意、まあ、今回で言えば配慮っていう言われ方ですが、配慮が欠けているっていう、うん。やっぱりそういった他人に対する敬意の有無っていうのは、その人の前世に大きく影響を与えると思うんで、やっぱり、霞柱さん、うん、悪い人に見えるのはその辺ですよね。
そうだね。
敬意がない。敬意に欠けてる。配慮がないという。あとは、この霞柱さん、炭治郎くんのことも、禰豆子さんの箱のことも、多分、見てはいたんですよね、あの時。
そうだね。
で、完全に忘れてるんですよね、多分。
そうだね。どうせすぐ忘れるしって、集合会議でも言ったから。
はいはいはい。
本当に忘れてんだって。
うん、実際なんか、そういう特性なんでしょうね、きっと。
なんか、忘れちゃうとか、本当に。3日で忘れちゃうとか。
何か記憶の保持に関して、いや、性格以上に、単なる忘れやすい性格っていうだけではなくて、何かそういった、まあ、病気とまで言ってしまうのかわかりませんが、何か特性なのかなと思いつつ読んでますけどね。
うんうんうん、なるほどね。俺はあんまりそこは考えなかったけど、まあ本当にこの後ね、なんか掘り下げがあるでしょうし、まあ大体柱はいつもね、初回は印象が悪いってのが普通ですからねっていう。
そうでしたっけ。
だって、しのぶさんだってさ、出てきた時はもうサイコパスだよ、この人って思ったし。
はいはい、確かに。
うん、煉獄さんだって絶対なんか話の通じない悪そうな人だったし。
悪そうではなかったですけどね。うん、ただ話は通じなそうでしたね、確かに。
うん。音柱さんもね、人さらいだったしっていう。
はいはい。そういう意味で言うと、そのキャラクターをガツンとまずその異常性から見せて、それをどんどん共感できる形にしていくっていう形で、キャラの立て方に関しては、すごくセオリー通りなのかもしれませんね。
うん。
という意味で、霞柱さんに関しても、いかに異常か、その異常性が描かれた後に、そこに共感できる要素を持ってくる。で、それを炭治郎くんの共感、炭治郎くんの目を通してきちんと描いてくれたら、全然好きになれる感じはしますね。
そうですね。
いや、ということで、あとは、鋼塚さんが暗躍してますね、なんか。
そうだね。
気絶してる炭治郎くんを運んでやろうって言いつつ、あ、起きそうだ。姿を隠すという。やっぱり何か、怒ってはいなそうですよね。
うん。いや、もう怒ったかもしれないけど、この炭治郎くんのこの、ね、時藤さんに対するこのセリフを聞いて、きっともう、キュンってなってるだろ
う。本当ですか？あそこですか？うん。いや、あの呪いの手紙が、あれもやっぱり、なんでしょうね。あれが何なのかわかりませんが、実際、刃こぼれする刀を撃った自分っていうものに対して、反省、もっといいものを撃ってあげたいって思ってるんじゃないかなと思いまして、今週僕は。
はいはいはい、そうだね。修行してんじゃないですかね。
いや、本当にそう思ってます、僕は。うん。とやったあたりも、大変楽しみです。はい、で、続きましてが、先週始まった新年祭です。ノアズノーツ、池澤春人先生。こちら、池澤春人先生は、みんなご存知、黒金と、
いや、ご存知だ。
もののふの池澤先生となっております。いや、みんなご存知じゃないですか、それは。
まあ、最近ちゃんとね、2個連載してましたからね。
はい、連載。で、こちら、黒金の方は、2011年開始の作品ですね。全68話です。そして、神通りが間の読み切りで、その後、もののふというのが、2015年、42号から始まって43話続きました。まあ、終了が2016年。なので、間1年ちょい、まあ2年くらいを空けての作品となりました。で、この池澤先生新年祭、ノアズノーツ先週第1回で明かされたところによりますと、この世界は、10万年前にあった文明が一旦滅びて同じ歴史をすごいきっちりと正確になぞっている歴史が今の、世界なんだということで、地下に行ったら昔の横浜が眠っていましたということで、今週第2話で、その港未来遺跡を探検して巨大化しているフクロウと対峙したりとかしつつ、ノートを見つけたりとかして次の冒険だっていう展開でした。
考古学じゃないけど面白いね。
まあ、考古学じゃないですか。
考古学じゃないよこれ。まあ SF だよただの。
そうですね、 SF ですね。でもまあその現代今あるこの遺跡じゃなくて今ある都市が遺跡化して探訪する探検するみたいなことに関して言えば、まあまあ中二感、いい感じの中二感がすごくあっていい設定ですよね。
いやそうだね。個人的にはもっと中二感よりももうちょっと年齢層が下というかコロコロ的なところがある、なんかもっと冒険ものというかね、そういうジャンルかなって思いながら読んでますけどね。
ああ、冒険者ですか？
わからない。今後次第だとは思うけどっていう。
まあ、第一話の段階で、この人たちがどう活躍するんだろうってわかりませんでしたが、一応第二話でこの巨大フクロウっていう、これもやっぱり現実にあるもののアレンジではありますよね。
そうだね。
現実の都市が遺跡化っていうのに対して、現実にいるフクロウが巨大化して、まあ、クリーチャー化っていう形で、やはりちょっと同じような考え方で出てやって、それを、基地と、起点と、知恵で乗り越えるといった展開だったので、まあ、こういった感じで、やっぱり現代社会、現代都市をモチーフにした、ちょっとしたパラレルのダンジョンで、やっぱり現代のものをモチーフにしたパラレルのクリーチャーと、対決、まあ、バトルとまではいかないんですかね、やっぱり。
うん。あんまり戦闘向きじゃないから、やっぱり探求するっていう方がメインな気がするけどね。
探求、探検するっていうものなのかなと思うと、やっぱり僕の中では中二感だとは思うんですけどね。はいはい、いや、全然なんかワクワク感がありますよ。
いや、ほんとだね。意外とこの女子高生を主人公にするのどうかなと思ってましたけど、いや、最終的にやっぱアクティブだし、可愛いし、はい、いいなって思いましたからね。
多少なんか、ね、多少バカに設定しすぎな気はしますけどね。
いやいやいや、まあ別に、こう、フィクションの女子高さんってこんなもんじゃないのって。
まあまあ、いや、なんか、まあでもそれも説明のために必要なんだと思いますけど、こう、なかなか話を乗り込まないところがあるじゃないですか。
そうだね。
その辺に関しては、もうちょっとすんなり話に乗ってもいいのになと思いつつ読んではいましたが、でも、まあまあ、詳しく説明しよう。重ね重ね説明しようと思ったら、こういうキャラ付けの方がまあいいでしょうし、その辺はまあ、まあまあ、それぞれの塩梅ですよね。
そうだね。 まあまあ、やっぱリアクション要因としてなかなか優秀だと思いますからね。
ああ、確かに表情が豊かなのは良かったですね。
うん。いや、いいと思いますよ。だからまあ本当にこの後どうすんのか、なんか探検隊ルックになるのか、このまま女子高生ルックのまま頑張るのかわからないけどもっていう。
ああ、女子高生ルックのまんま、まあ、探検には向かないですけどね。
どうすんだ俺。女子高生のアイデンティティをなくそうしくないんだけど俺個人的には。
制服。いやまあそこは可愛い衣装になればいいんじゃないですか。
まあそうだね。
うまいこと。うんまあ、今のところこの女子高生キャラ、まあ視点キャラではありますが、第2話でその最初に、遺跡、そのレクチャーしてやって、自分から考古学を学ばせて、授業を受けたいって言わせてやるって言われて、実際2話の最後で言いました。ついてこいっていう感じで、この、まだ活躍もしてないですし、何か世界を一歩飛び越えてる感じもあんまりしないんですよね。
うんうんうん。
いや、例えばこれで、この先生が、もう二度と関わらない。お前は関わろうと思わないだろうみたいな、なんか拒絶を受けて、それを乗り越えて、やっぱりあなたについていくって乗り越えてきたんであれば、それは何か突破した感じがしますけど、そうじゃなくて、この先生が、じゃあ今から連れて行ってやる。終わりにはきっと授業を受けたいって言ってるぜって言われて、行ったら実際言いましたっていうのは、あんまりこの子が乗り越えてる感じとしては受け取れなかったんですよね。
うんうんうん。
だからまあ、今のところ視点キャラとして、まあ普通についていっている感じではありますが、せっかくなので、このキャラクターがきちんと、どういった点で、その、主人公力を持ってるのか、一回見てみたい気はするんですけどね。
いや、そうだね。やっぱりなんだかんだで、この女子高生、未来ちゃんが主人公だからね。
そうですね。1話の最初では、これを読んでる頃には先生は死んでるって書いてますからね。
うん。なんか、継いだ感じなんだかね。よく見たら、ここで女子高生ルックだな、こいつ。
うん、これに関しては、まあ、パッと見、果たして、この、1話というか、この作品中に出てくる女子高生本人なのか、もしくは、これは10万年前の世界もあり得るかな、ちょっと思ってますけどね。
ああ、なるほどね。
1話の冒頭は。
そうだね。っていうかさ、これさ、ループしてるのに関してさ、
はい、
最初にだから、ああ、なるほどって、なんか、方針演技の女化っぽい感じ、
はいはいはい、
似たような歴史を繰り返してるみたいな、そういう展開かなとか思ったんだけど、
はい、
2話を見ると、なんかもう、アメリカ大統領とか、
あと天気
まで。変わり、天気までっていうさ、これもうループとかいう問題じゃなくねっていう。レベルになってるのは何だろうねって思ったよね、本当に。
いや、どういった陸続けをするのか。まあまあ、ある種 SF 的な、もう超知性体的な、そういったものを出せば何でもありにはなってくるんですけどね。天気も操ってます、的な。
はいはいはいはい。なるほどね。まあ、その辺も含めて、ね、やっぱね、最終的な答えがね、やっぱすごいカタルシスのあるどんてん返しになってくらいなって思いますからね。楽しみですよね。ま
あ、そうなんですよね。とりあえず現状において、この遺跡を発見したっていうこと自体が前回の世界であったのかどうかはわかんないですからね。
そうだね。
これがなかったんであれば、もうすでにかなり歴史は変わってるはずですからね。
うん。
だから、もし試すんであれば、現代の港未来に何かこう、遺跡、石碑を残しておいて、それが、この遺跡の方にもあるかどうか見ればいいんですけどね。
はいはいはい。ああ、いいね、それ。なんか来週あたり あってもおかしくないじゃない。
まあ、そういったあたりとか、ループ、どういったループなのか、まあ SF 的に気になるところでもあります。まあ、ある種、あまりに規模がでかすぎて、現実的な説明は、ちょっと期待してないところがあるから、なんでしょうね、難解というか、答えを出すのが難しい感じはしてないんですけどね、実は。
ああ、はいはいはい。
ここまで来たら何でもありじゃんっていう感じがあるんで。
うん。そうで、神様の力ですって言って終わってるかもしれないですね。
本当そのレベルで何でもありじゃんっていうなってくるんで、そういった種明かしよりかは、本当にこの、現実世界をダンジョン化して攻略するっていう、その感じの方を期待しております。なんか、ペルソナとかも、うん、ペルソナシリーズ、ゲームのペルソナシリーズとかも、なんかそういう感じだとは思うんですけどね。
うん。
なんか、まあ、ペルソナよりかは、女神転生の方か。現実の都市、現実の舞台をダンジョン化してそこを攻略するっていう感じの、ちょっとなんかテクノオカルトみたいな、
うん、
ああいった感じのなんか面白さを期待しております。
はい。
では続きましてが、僕たちは勉強ができないの先週は第54話でアシュミー先輩と家事代行メイドによる家事代行みたいなのについていってたらみんなヒロインズのお家で散々でしたっていう展開でした。
いや、まずはまあ、先生、カラーの扉の先生のヒップライン良かったですねっていう。
ああ、そうですね。これも、なんでしょうね。新しいパターンでしたね、センターカラー。
そうだね。
今まで、成幸くんが撮影しているフォトみたいな、そういった感じの設定で、センターカラーの裏では実際撮影風景、成幸くんがその写真を撮って、ヒロインたちとわちゃわちゃしている、そういった撮影風景が描かれていましたが、今週の一枚に関しては、先生以外のヒロインが全員お菓子の姿で宙を舞っているという時点で、ちょっと、あれこれはどういう撮影特殊技術 ?CG? みたいな、アカデミー賞日本人取得みたいな、そういう感じがあったんですが。でも、裏を見ると、実はこれは先生が見ていた夢、それを成幸くんが察しているという、そういうシチュエーションであることが分かって、ちょっと新しいパターンを開拓しましたね、また。
そうだね。いや先生は、ほんとポンコツだなっていう。
いや本当ですね。うん。
いや、ポンコツ可愛いですからね、っていう。
はいはいはい。いや本当に今週もなかなか、っていうか、今週の方もちょっと重ねて語りたいですね。今週の方も、みんな勢揃いだったんですが、第55話で何か愛してるゲームというのが流行って、愛しているとお互いに言い合って、じゃないですね。片方が片方に愛しているで、片方はもう一回と繰り返し、それをやって先に出た方が負けですというゲームが流行っていて、成幸くんはいろんなヒロインたちとそれをやって最終的に先生にも言いましたっていう感じの展開だったんですが、うん、成幸くんは、もう結構最初の方からですけど、先生舐めてますよね、軽く。この関係性、最初はちょっと戸惑いましたが、成幸くんのキャラクターってそれありなのかなって、ちょっと最初は戸惑ったんですが、年上を舐める感じ、この感じって成幸くんありなのかなと、戸惑いましたが、でも今になってみると、すごくいいですね。
はいはいはい。まあそうです、すごくいいね。
先生のこと軽く舐めてるっていう、この関係性は大変なんか、この距離感、大変いいなと思います。先生のポンコツ感、ここにも効いてるなと思いますよ。
いやそうだね。愛してるゲーム、愛してるって言われて、こう、もう一回、もう一回って素で言ってるんだろう、これきっと。
そうですね。
素で言ってて、こう、でもね、なんかこう、本人多分嬉しいんだろうけど、過剰がうまく表ってない感じとかは面白いよねっていう。
これ嬉しいんですか？
いや、嬉しいんじゃないですか、やっぱり。なんだろう。ちょっと本気したじゃないですかねっていう。出せない。表情にっていう。やっぱ、愛してますって言ったら、まぁちょっとこれでもフェイクなのかね。こう、フォワーっていう。
はいはいはい。
エフェクトなんじゃないですか。これが本当の気持ちなんじゃないですかっていう。
いや、僕は言われた瞬間にフォワッときて、その瞬間はもうトクンと来てると思いますよ。トクンと来てると思いますよ。うん。来てるとは思いますけど、トクンと来た後にハッと冷静になって、何言ってんのこいつっていう怒りが来てると思いますよ、僕は普通に。
あー、なるほどね。
冷静になったんだと思います、僕は。
ああ。なるほど、なるほど。いやちょっと解釈違いがありますね。
これ、照れですかね。
まあ、わかんないね。その辺はでもなんか、どっかでなんか、来週とかでもいいからさ、どっかで思い出してくれてもいいかもしれないよね。
まあ、そうですね。まあ、先生。まあ、全然出れてはいますからね。
うん。
まあ、確かに愛してるっていう言葉、愛してるゲームは実際流行ってるんですかね。
わかんない
他に。
まあまあでもなんか、流行ってなくてもなんか、ちょっとくらい高校生だったらブーム来そうなゲームではあるよねっていう。
まあまあ、やってみてほしいですよね。
うん、
という感じで、まあ、愛してるっていう単語に関しては今後もセリフとして使いようはありますから、結構この本当に僕たちは勉強はできないという作品、各回のエピソードを踏まえて次の展開に生かすっていうことがよくあるのがいいなと思ったりはするので、確かに愛してるっていう言葉に関しては何かのきっかけで、一個どっか持ってってもいいかもしれませんね。
そうだね。いやー、しかし、今週と先週、アシュミー先輩可愛いなっていう。
いや、本当ですよね。
やっぱメイドでバイク乗ってるっていう、先週のやっぱこれも素晴らしかったし、で、耳掃除でしょっていう。
はいはいはい。
いやもう完璧だろって俺、読んでましたけどっていう。そして今回も頑張りアシュミー愛してるっていう、この感じ、もう俺2000払っちゃうよって感じだったからっていう。
ああ。いやもう、実際だからこれは人気なんでしょうけどね。
まあそうだね。
いやということで結構この今週も最初アシュミ先輩から始まって今週もまたかってと思いましたけどね。
うん。
それくらいまあ大変魅力ありましたよね。
ありますね。
ちなみにリズちゃんの前髪は引き続き継続してますね。
本当だね。なんだもうリズちゃんこっちの方が可愛くなってきて俺は。
まあまあ髪型に関してはどんどん変えていったらいいかなと思いますよ。
そうだね。 バグった顔は良かったよね、本当に。
いや、本当良かったですよ。
うん。それに対して、まあ、ふみのちゃんはギリギリだし。
ふみのちゃんはこっからやっぱりもう一歩進んでほしいんですけどね。
そうだね。ギャグだからね、これだと。
愛してる。この二人の前じゃ言えないって、二人に気を使うっていうのが基本で、その二人に気を使ってるスタンスから思わぬ役得とか、思わぬ恥ずかしさとか、そういった思わぬっていうところまで言ってくれて、パーフェクトだと思ってますから、僕は。
うんうんうん、
だから今回のこの二人を気にしてっていうところで止まったのはちょっと残念でしたね。
はいはい。そうだね。そして、ウルカちゃんは、報われないっていうね。
まあ、これはこれで喜んだらいいんじゃないですかね。
まあ、実際本当、愛してるって照れて言えないってのは脈ありってことですからね。
いや、本当に。それで喜べばいいと思いますよ、本当。
うん。まあ、でも言ってほしかったんだなっていう気持ちが本当に、ずっとゴーゴーゴーっていうところのこのドキドキで伝ってくるし、いやっていうところのこの、すごい落胆の表情で伝わってくるから
ね。はいはい。まあ、気持ちはわかりますよ。言われたらずっと脳内リピートするでしょうからね。
うん、それが来ないっていうね。
はい。
いや、いいツッコミでしたよっていう。今週の勉強ができなくて一番終わりましたからね、このコマがっていう。
あ、本当ですか。
うん。
まあ、今週、そうですね。やっぱ先生に愛してますっていうところが僕は好きでしたけどね。
はいはいはい。今週、まあ、それはやっぱでも、ヒロイン好感度の違いもありますからね、当然。
まあ、それはあるかもしれない。ウルカちゃんが僕の中でそこまで上がってないっていうのがあるかもしれませんね。いや、ほんと先生、多分僕、ふみのちゃんの次に先生好きかもしれませんからね。
はいはいはい。いやー、実際本当になんか、みんな魅力的だからね、勉強ができないヒロインは。
はいはい。
まあ、俺は多分、ウルカちゃんが一番好きで、アシュミ先輩が2番目くらい好きだからね。
アシュミ先輩もいいんですけどね。アシュミ先輩いいんですけどね。ちょっと関係性においては、いや、意外と先生、この年下にちょっと舐められてる先生の方が好きかもしれないですね。
はいはいはい。
例えば、今やっている、この、ジャンプ新世界漫画賞のこの募集ページ、募集ページに何か漫画講座みたいなのを先生が書くやつ、今やってる3月とは、つい先生が、なんかヒロインの春季集中漫画講座ということで、ヒロインに関して書いてるんですが、これなかなか面白かったですね。漫画志望の方からの応募者からの、質問に関して先生が答えると形式で、今週じゃなくて先週の分、の、質問がなんか僕弁のキャラはそれぞれが特徴的で何か、キャラクターが埋もれていないどういったその性格や属性作りしているのかっていう質問に対して、つい先生の答えがこのキャラ単体の属性よりも配置することで主人公にどういう美味しさを与えるキャラクターなのかそこでしっかり差別化できれば埋もれにくいキャラになるのではないかということでアシュミ先輩を例にアシュミ先輩は浪人生メドキサレバイト見た目が年下などなどの属性があるのでその属性に乗っ取った差別化された美味しさを考えてそれを与えるっていうその先輩っていうのはスクーター乗り二人乗り捕まってといった美味しさでまあメイド喫茶っていう点を耳かきにつなげたりとかそういった属性による他とは違った差別化された美味しさを考えてますよっていう話がすごく普段この僕弁を読んで感じているものに通じるものがあって面白かったですね。
そうだね。いや本当に餌を与えるのがうまいですね、つい先生っていう。
はいはいはい。いや、本当に、ちゃんとキャラクターとの、その、イチャイチャ展開というか、美味しい展開になった時に、それぞれがそれぞれ、ちゃんとお互いの関係性、キャラクターの属性に基づいたものをちゃんとやってますからね。それをやろうっていう意識が本当に紙面から感じられるので、いや、本当に、この言った通りのことをやってるし、それが成功してるなっていう、そこが、この僕たちは勉強はできないのいいところだよなって思うような内容でした。今週の中身もキャラクターの描き方に関して見せたい箇所を決めて、描くという、座ってる仕草で胸をとか、チラリズムで日焼けを、ポーズでお尻をとか、なるほどなって思いますよね。
そうだね。
いや、本当につい先生はすごい知的に計算高くこのラブコメを組み立てているんだなって、普段からそうだろうなとは思っていましたが、改めて説明されてそれが確信に変わった感じも面白かったですね。
ですね。
いやぜひ、ラブコメ書く方には、すごく参考にしていただいたらいいんじゃないかと。こういったことを考えている作品がどんどん増えたらいいなと思うような内容でした。で、続きましてが、僕のヒーローアカデミアで先週174話で、まあ、緑谷くんが首、ダンス舞台首っていうのは途中で舞台演出に混じってくれっていう内容でした。そしてジェントルさんがやってきたりしそうな感じで今週は、文化祭当日、デク君が買い物に行った帰りにジェントルさんに遭遇しましたっていう展開でした。
いやまあ首じゃなくてよかったですね、デク君っていう。
もう本当にあれは、1話の引きのためだけの首でしたね。
そうですね。
実際ダンスもやるっていう展開でしたし、全然首じゃなかったですね。
うん。まあ、しかしあれだね、今週から先週のつなぎでいくと、俺先週の段階で、ヤゴロジちゃんが持ってきたお茶をジェントルが飲むっていう展開だった時に、これどう使ってくんだろうなって思ったら、はいはい、今週でこう、いきなりバトらせるためにっていう感じだったんですねっていう。
まあそうですね。その紅茶というのに反応するっていうので、まあ、デフ君の方が気づくのはわかりますけど、ジェントルの方に関して、高貴な友人まさかっていうの多少無理がありましたけどね。
察しよすぎだろ、お前らっていう。
でもまあ、デフ君が気づくのは当然でしたよ。
そうだね。
なんせ、YouTuber ヴィランですからね。
動画見てますからね。
チェックしてるデフ君からしたら気づくのは当然ですよ。うん。
でもね、本当にこれ、どこに持ってくんだろうね。てっきり俺はさ、もしもなんか、もう、事件が起こった後
はいはい。
になんか、うまくごまかして、こう、ね、和解展開
はい。
かなーとかっていうのをちょっと予想したんだけど、まさか初回から当たるとは思わなかったからね。
ああ、全然警報が鳴ったら終わりっていう設定上、バトルの前の攻防がメインだとは思っていたんですが、逆にいきなりバトりそうな雰囲気で、いやでもバトらないんじゃないかなってちょっと思ったりはしてるんですけどね。結局、その主義主張的にジェントルさんに関しても何か暴力的に何かを訴えたいっていうよりも、まあ、社会に警鐘じゃないですけど、どちらかというとエンターテイナーとしての教授みたいなものを主軸に据えてるキャラクターですから、そういう意味で言ったら、実際戦いになる前に、そのエンターテイメントを軸にした何か共感できるところ、通じ合えるところで、お互いの主義主張、俺が正しい、お前が正しくないっていう、そこのところをうまく戦わせて、解決してみせるようなヒーローのある種イメージ戦略の戦いというか、戦う以外のヒーローの見せ方みたいなところを争わせるのかなっては思ってたんで、まだよくわかんないです。
まあそうだね。まあラブラファちゃんがどうやらカメラを回すらしいですし、もしライブ展開だとしたら、これを機に何か生まれるかもしれませんかねって。
ああ、確かに、それで YouTuber デフが出てくるかもしれませんか。
YouTuber デフ。好きなことだけで生きていく。
そうです。そうですね。いやでもラブラバちゃんが、そういえば先週ラブラバちゃんとの出会いが描かれたことでなんか、ちょっと怖いんですよね。
え、そう、俺はもうむしろなんか、おぉ、一途な子やなーっていう感じだったんだけど。
何か裏がありそうな、このすごい泣いてる、ジェントルに褒められて、すごい泣いて喜んでいるところとかがあまりに嘘がなさそうなところも含めて、ちょっと裏がありそうで怖いんですけどね。
あー、なるほどね。やばい、俺は完全にじゃ騙されてるな。もし、そうだとしたら。
本当にいい子だったら、まあそういう裏がありそうだからこそ、それがないって分かって本当だったんだっていうのが伝わってきたら、それはそれで一つ感動になり得ますからね。
うん。
そういう点で僕はラブラバちゃんなんか企んでそうで怖いなっていう、この感情を大事にして読んでいきたいと思ってますよ。
はいはい。なるほどね。いや、僕はもうラブラバちゃんはじゃあ完全にいい子だから、ジェントのために命をも投げ出す覚悟だっていうくらいのつもりで読んでますって。
はい。でもここの出会いの話で一番あいい話だなと思ったのは、ジェントルの言った、ラブラブちゃんが突然住所を割ってやってきましたっていうのに対して、最初は正直恐れた、恐れすぎて粗相したことだったっていうじゃないですか。
うん。
ってことは、もう、ラブラブちゃんが訪ねてきて、怖くて漏らしたっていう。でもラブラブちゃんは一切失望しなかったんですよ。
そうだね。いい話だな。
いや、そこはすげえいい話だなと思いましたよ。
いやー、だから本当にね、ジェントルの方も本当、覚悟は決まってるからね、もう。
はいはい。
その辺の一回のなんか、チンピラビランとは違うですからね、この辺は。
いや、そうですよ。誰かのためっていう要素も乗っかってますからね。
そうだね。いや、はい、まあだから本当、新年の対決ね。まあ、どこに向かっていくかって楽しみだよね。
まあそうですね。あくまでなんか、あんまり暗くならず明るく、気持ちよく、行ってくれたらいいなとは思っております。デフ君のこの新装備が、できたら戦闘ではなく何かエンタメの方向に発揮されるのとかも期待しております。
そうですね。
では続きまして、センターカラーです。テレビアニメビジュアル初公開記念センターカラー日の丸相撲で、センターカラー表面が漫画版、日の丸くんの学生時代の日の丸くんのセンターカラー、そして裏面がアニメの、日の丸くんのビジュアルとなっていました。いや、アニメの日の丸くん超少年漫画っぽいですね。
いや、そうですね。超イケメンじゃないですかっていう。
なんか、パッと見そんなに違わないのに、見比べると全然違いますよね。
違うね。いやもうなんかだから、あれやばいぞこれっていう。なんかこれ大関さんとか超イケメンになってんじゃないのって思いながら。
いやもうきっとなってますよみんな。
うん。なんかもう、なんかほんとイケメン天国というかね、なんかこう、やっぱちょっとそういう 女性ファンがついちゃう方だったんじゃないのって思いながら、ドキワクしてるよ。
いや、全然もう、ジャンプ漫画としてはそれが正解ですよ、ほんと。
正解なの？
ジャンプスポーツ漫画は女子層を取り込んでこそですよ。
はいはいはい。まあそうだね。まあだから期待ですよ、本当にって。イケメンになったことによりっていう。
いや、実際これでなんか、どういうアニメがされるんだろうってちょっと想像がつかないところもありましたが、このビジュアルが一枚出てきたことによって、あ、なんとなく、こういう感じなのかなっていうのが見えてきた感じがして。
うん。
なんか、あ、ちゃんと今風の感じになりそうっていう感じが、しましたね。
そうだね。しかしでも、だいぶ先だな。
2018年10月。いや、まあ半年先ですよ。
うん。だってもうそしたらもう日の丸相撲なんか横綱と戦ってそうじゃねっていう。
ああ、半年も早いですからね、相撲の展開は。でもまあ、三名層も残り二人いますし、一応、その、国宝世代もみんなそれぞれドラマとか戦いがあるでしょうから。
うん。
まあ、半年ぐらい全然いろいろやることあるんじゃないですか。
まあ、そうですね。いや、まあ、ちょっとその時にね、こう、お互いにね、高め合ってくる、アニメとね、原作が高め合う展開っていうのを見たいですからね。
はいはい。最近は結構アニメの終了を待たずに原作が終わったりっていう、その辺昔に比べたら全然こだわらない感じにはなってきていますが、まあ、でもやっぱり両方楽しめるのが一番ですからね。
そうだね。
その辺大変楽しみです。で、内容としましては先週が第104話で、日の丸くん、このトンボ切りさんに色々とこう食らったりはするんですが、食らいついて、修羅の僧無道です。という展開でした。で、今週はその修羅の僧で、トンボギーさん本気を出した上で裏から釣って怯えさせるんですが、おめえとは違うということで、親方や兄弟弟子に恥じることのない相撲道を行くって言って勝ちましたという展開でした。
いや、もう先週の段階では、ある程度悪い日の悪くが出てくるのはあれでしたけども、
はいはいはい、
予想以上にこの悪くなってるというか、最後のところの修羅の僧無道って言うだけ、おーやべーっていう感じがあって、川田先生の演出力半端ないなって思いながらやってましたね。
いや、本当に笑っちゃうくらいひどかったですね。
ひどかったね。その前のトンボ切りさんが超悪い顔してんなーっていう感じだったのを、さらにこの上回ってくるかで日の丸くんが悪そうっていうね。
まあ悪いっていうかなんていうかっていう感じですけども、変身のレベルですからね。
そうね、怖そうっていうね。
はいはいはい。
いやだから、うわねえな。しかもやっぱ途中から止まれなくなってる感じ。ブレーキが効かなくなってる感じっていうのを演出してたからね。いや、その辺も含めて、はいはい、やべえ、どうなっちゃうんだろうっていう、こう、ね、しかも、煽り文が地獄とかさ、
そうなんですよね。これすごい、やべえと思いましたよね。
やべえって思って。
地獄、土俵、阿炎教官の地獄とかすっていうからもう、膝をつこうとするトンボギー関を立たせたまんまもうボコボコにするのかと思いましたけどね。
本当だよ、どうなんだろうって思ったけど。いや、今週はだからその答えとしてはでも、ね、地獄にならなかったよかったって感じだったね。
いや、本当ですよ。うん、そこはもう日の丸くんが一度も落ちることなくきちんと主人公を貫き通してくれたのは、もう、それは素直に良かったですよ。
いや、よかったね。ちゃんとね、本当に先輩の思いとか、もうね、カオルマルさんの、俺はまだ死なくちゃいけないぞ、恩人って言って、こうね、この思いもちゃんとね、話したいないけども、受け取ったね、ちゃんと知ってたっていうところが良かったよねっていう。
はいはい。一瞬本当に誰がここで一声かけたりとかで救うのかとは思いましたが、そうするまでもなく、やっぱ日の丸くんの中にはきちんとブレない形で自分の相撲道があったっていうことが分かりましたからね。
うん。
という点では確かに、片寄せで言ったら、その自分が自然に、主人公が最初から持っているもので解決するっていう点で多少、まあ、その山場に欠ける感じはありますが、でも、テーマ的にはもう、やっぱり自分がちゃんとすでに持ってるっていうのは間違いない展開ですからね。
うん。
まあ、そこは納得するところではありました。
そうですね。いや、はい。まあでもね、そこはすごい良かったけども、でもやっぱ、レイナさんがね、やっぱり、はい、今週もまだこう、すごいこう、土俵の下でぐーって歯を食いしばったりしてるだけのレイナさんだったんで。
はいはいはい。
なんか、まだ、実はレイナさんに先週の段階では救ってほしかったんで、鬼丸関を。
そうなんですよね。
うん。だから、なんかこの後なんかね、去っていく、ね、鬼丸日の丸くんに対して何か言ってくれて、なんかヒロイン力出してほしいなって思いますね。
まあまあ、信じて見守ってたっていう、まあ、あれだけ相撲が嫌いになったというか、恐ろしくなった、見てられなくなったっていうレイナさんですが、今回はちゃんと歯を食いしばって見つめ続けましたからね。
うん。
そこのところをうまくなんか褒めてあげてほしいですね。
そうだ、
あとは修羅の僧無道というのが出てきましたが、もうこの調子で変身フォームを増やしていくのか大変期待ですよ。
そうだね。 いや、まあでもそしたらまたなんかね、いろんなフォーム出てくるんじゃないですかっていう。
いや、もうそうですよ。修羅の方、天衣無双みたいな。天衣無縫の極みみたいなのが出てくるかもしれませんからね。
無我の境地の三つの大きな。
いや、そういった展開とかも大変期待しておりますよ。
はい。
また日の丸相撲という作品がビジュアル的に一皮むけるのを期待しております。
そうですね、
では続きまして、こちらも新連載呪術廻戦の第3話です。内容としましては、そうですね、先週がまずそもそも第2話で、この主人公の虎杖くんは、死刑されそうだったんですが、何かその呪物を取り込んで死んだ方が好都合だぜ、それをやったらみんなを救えるぜっていう感じだったんで、呪術高専に入ることになりました。そして入ろうとしたら学長に何か、モチベーション的なのを聞かれてしごかれるんですが、うまく答えられたんで入れましたっていう展開でした。
高校学園もんだったんですね。
まあそうだろうなとは思ってましたけど。
ああ、俺はもうてっきり1話の段階で、まあアマルガムみたいなエージェントものになると思ったんで。
ああ。
普通になんか学園ものになったことにまず俺は結構衝撃だったんですよね。
1話でこの伏黒くんが来た時に呪術高専のみたいなことを言ってたんで、ああそういう高校の話なんだってなんとなく思ってましたね。
なるほどね。まあ俺はここで五条先生が出てきたところで、ああなるほどそういうことなのかってやっと分かった感じだったんだけども。
なるほど。
いやでも本当になんだろう、あの死刑ね、一区死刑とかさ、
はいはい、
なんかこうダークな雰囲気は相変わらずやりつつもね、あの本当に所々軽い、
はいはいはい、
このなんかやっぱ学園ものらしい軽さがある、明るさがあるっていうところはなんかいい感じの雰囲気だよねっていう。
まあそうですね、部屋広っていうのは良かったですね。
素の反応みたいな。
僕なんかこういうなんでしょうね、漫画の主人公が住環境に恵まれるのって好きなんですよね。
そうなの？
え、わかりません？
いや、あんまりわかんないな。
あ、本当ですか？主人公がいい家住んだりとか、快適な一人暮らししてたりするのって、そういう描写って好きなんですよね。
はいはいはい。なるほどね。まあ、俺はなんかやっぱポスター、何のポスターかわかんないけど、それ一番最初に貼り出してるところはちょっといいなって思ったけどもっていう。
ああ、確かに。その辺何かこう、何のポスターなんでしょうね、実際。
何のポスターなの、それ。
なんか女の人ですが、このすごい、まあ、ある種学生感でもありますしね。
うん。
いや本当にそういったある種オカルト方面、バトル方面、そういった方面と同時に学生感も並行して描くっていうのはやっぱこの手の作品なんか魅力になり得ますからね。
そうだ、
部屋の飾り付けをいきなり始めるっていうあたりは良かったとは思います。
うん、そしてもうあと今週の俺このね学園長との面接は結構好きなんだよね。は
い、ああ。
やっぱり1話とかの段階で、
はい、
なんまあ納得はしつつもやっぱりなんかちょっとこの主人公の動機づけに関して、
はいはい、
やっぱりなんか俺も言葉にできない疑問符があったんだけど、
はい、
それをなんかうまくこの学園長がね、言葉にしてくれて、
はい、
でそれに対して、あの、虎杖くんもちゃんと答えたっていうところですごい腑に落ちた感じがしたんで、うん、もうなんか普通に主人公が好きになる展開で良かったなと思いましたね。
あー、まあそうですね。まあ全部言葉で説明してるんですけどね。
いやーまあでも言葉以外に説明できるかっていうと難しいところですか。まあなんかエピソードに絡めてくる。
そうですね、エピソードに絡めるとか主人公の動機に共感を与えるようなキャラクターを出してその人を救う形で出すとか、普通は何かドラマにするものなんですけどね。
うん、
完全に会話で終わらせてますからね。
そうだね。
だから僕結構2話3話と2話もなんか会話メインだったなっていう印象はあるんですけど、でもこの指を迷わず飲み込むっていうところで一応主人公の決意表明的なところとか、やっぱ一線一応自分の意思で超えてる感じがしたんで、まあ一応主人公が腹を決める回かなっていう感じはありつつ、でも主人公の能力的な特性、単に耐性があるっていうその才能があるだけではなくて、まあ戦闘における特性とか、人をギョッとさせるような、驚かせるような、そういった何かこれぞという必殺技みたいな、そういった得意能力みたいなのがなかなか出てこないから、何かそういった主人公ならではの主人公のみのところで人をびっくりさせるところを見せてほしいなって思いつつ、第3話はまた決意表明が、しかも今度は完全に会話のみです。成立してたんで、
うん、
多少次を早くってちょっと待ってます。
まあね、でもこのままだと第4話もこの釘崎野原ちゃんの説明で終わりそうだよ。
釘崎野原さんがうまいことトラブルを起こしてくれるなり、対決するなり、思想的に虎杖くんと正面衝突するなりして何か一歩進めてくれるような展開だったらいいなと思ってます。
いやそうだね。 しかし、野原ちゃんはなんで学生服なんですかね。
しかも、爪襟ですからね。
うん。いやー、だから、ちょっと待ってよって言って、まあ、連載前からね、芥見先生は足の太いヒロインを期待したのに。
はい。
一向に出てこないから、もう、俺は、待てないよ、もう。
まあ、多分、野原さんが足と太いんだと、期待してますけどね。
でも、学ラン着てたらさ、下もズボンだからさ、はい、見えないじゃん、太ももが。
それパツンパツンなんですよ、だから。いや、下はスカートかもしれませんよ。
これでスカートなの？
こだわりのフェティシズムかもしれませんよ。
まあ、それだったらちょっと、来週手のひら返しますよ。
いや、ここで下半身出してこないと、まあ、さすがに、あの読み切りの印象は確かに強すぎたんですが、あの太ももの印象は。
うん。
さすがに、それに関しては、さすがに野原さんが違ったらもう僕はもう、そこは無罪方面かなと思ってますよ。
諦めるしかない。
もう忘れてあげるしかないのかなと思ってますんで。
はい、そこは、はいはいはい、
とりあえず野原さんが最後のラインですね。ボーダーラインです。
そうですね。じゃあ来週ちょっと本当、楽しみですね。
来週太もも、この漫画が太もも漫画か、この漫画を本当に太もも漫画として読んでいけるのかどうかは来週試されると思っております。
はい。
あとちなみに、ちょっと言おうかなと思うのは、この漫画のキャラクターの髪型はみんな、なんとなく尖ってる感じなんですね。ギザギザなんですね。
そうだね。みんな尖ってるね。
みんなシルエットが異様に似てるなっていうのを3話ですげえ思いました。一人一人のキャラデザインは好きなんですけどね、
うん。
全員シルエットが似てるっていうのは何なんだって正直ちょっと思っています。なんか、いろいろと変化があったらいいなと思っております。では続きまして、アクタージュの、先週が第8話で内容としましては、オーディションは無人島にいる、設定で5分以内に殺し合いを始めろ、即興劇だって言われて、そんな無茶なっていうんでみんな頑張って始めるんですが、なんとなく流れができたかなと思ったら、このユナギちゃんが起きて全部台無しにする発言をしましたっていう展開で、第9話では台無しにする発言をして、さらにその発言を続けて、でもなんとなく流れはいい感じになりそうだったんですが、関西弁の女の子が切れちゃって審査は中止ですが全員受かりましたという展開でした。
まずね、先週の冒頭で、まあ、迷惑をかけた監督たちに謝り行く展開は良かったんですけども。
ああ、ありましたね、それ。今とかおっしゃいましたか、
うん。ちゃんと謝らないところが、実にこの、原作者の、まあ、北谷先生っぽいなって思
って。言い訳が長いですか？
そう、言い訳が長い。
っていうか、ここ実際、なんかすごい、だって現場では落ち込んでたんですよ。飛び蹴りした後に、ああ、私何やってんだろうみたいな感じで落ち込んでたじゃないですか。
落ち込んでたね、めちゃくちゃ。
あの落ち込みはどこ行ったんでしょうねって思いましたよ。
そうね、完全に開き直ってるもんね。
全然申し訳ない顔してないですからね。
うん。いやー、すごいサイコパスあるよね。
っていうか、普通にこれはダメなんじゃって思いますけどね。
うん。いやー、だからすごい、やっぱ言い訳長いんだなってい
う。いや、これは、そういう問題、そういう問題。いや、でも確かに言い訳長いですね、改めて読むと。
うん。いう感じがすごいして、逆に面白かった
です。なるほど。確かにその指摘はちょっと面白かったです。
うん。
正しい楽しみ方じゃないですけどね。
ごめんね。
そうですね。ま、でも、そこの、ヨナギちゃんがどんどん分かんなくなっていくシーンではありましたね。うん。
まあまあ、本編の方に関して言うと、いやー、はい、結構こう、ヨナギちゃんが、
はい、
あの、全員ぶっ殺す、引退に追い込む展開なのか、全員を高めていく展開なのかっていうところをちょっと議論してましたけども。
はいはい。
まあ、高めていく展開の方でしたね。
一応、そういう結論に至りましたね。いや、これ読んでる最中ずっと、あ、この三人、今後メインで張るのかなと思ってたけど、あの、ダメキャラだったんだ、ダメモブっていうか引き立て役だったんだな。結局ダメな奴らだったんだなと思って読んでたら合格してたんですよ、最後。
そうだね。
先週は普通に、あ、こいつらダメな役だったんだなっていう、それっぽい感じで出てきたけど、ダメな役なんだなと思いながら、そういうキャラなんだなと思いながら、じゃあ、ユナギちゃんが、もう、それに対してこう切り込んでいくんだなっていう感じで先週は納得してたんですよ。
うん。
で、今週、なんか、ダメなのかなと思ったら、褒められてたりとか、結構今週僕は、かなり、謎の感じがすごくしたんですよね。監督が褒めたりしてるのとかに関しても、あれ？え？ってずっと、なんか、フィットしなかったんですよね、どうも。
いや、そうだね。俺もだから、ね、 先週の段階ではまあ、まあみんな殺されるんだろうな思いながら読んで、はあ、そしたら意外と、あれあの、まあ、ね、まあ、赤根ちゃんはまあある意味で殺されてるんだけども。
本当ですね。まあこれに関しては赤根ちゃん本人のせいですけどね、だいぶ。
だいぶね。
正直いきなり切れて一番ドン引きしましたからね。え、何この子怖いって思いましたからね。
逆にね。いやでもね、だけど、まあ、例えば、まあ、わかんない。あの、煉獄さんは煉獄さんはまだちょっとわかんないけどもね。まさきさんとかなんか別に結構優秀さを出したからね。
まあ、一応原作のセリフで説明したらしいですけどね。
うん。周りにフォローができるっていうね。あれ結構こういうところ好きで、この、まあ、本当に頭で芝居してて。
はい、はい。
だけど、周りが目に使えてフォローもできるっていうところで、なんか、この、今後のなんか、解説役というか、驚き役。
ああ、はいはい、はい。
あと、胃が痛くなる。これから多分、スターズの役者を、ヤガナイちゃんが殺していく展開になって。で、胃がキリキリするっていう役とかやってくれそうで、楽しみだなって思いながら。
なるほど、なるほど。漫画の作劇上の役割としては確かに使いどころがありそうですね。どうしても役者としての評価軸で考えると、あんまり、なんか、その評価する気にはならなかったんですけど、でも確かに漫画のキャラクター、この漫画のキャラクターとしてはすごく活かしようのあるポジショニングかもしれませんね。
うん。そうなんですね。だから、まあ、だから、まあ、ヨナギちゃんとこいつくらい合格するのかなと思ったら、確かに全員合格はびっくりしたんだよね。あんまり煉獄さんとアカネちゃんはなんか示した感じないからねっていう。
そうですね。煉獄さんも最後、そうだ、俺たちが殺したって言ってますけど、上までの流れは、だって、違うじゃないですか。
そうだね。ほぼ棒立ちで何もできてないからね。
あと、乗っかるにしてももうちょっと違う方法がある気がするんですけどね。
うん。
うん、騙す。そもそも5分で殺し合いに持ってくって別に難しくはないですよね、多分。
まあ難しくはない気がするね。全員気が狂ってるふりしてればいいわけだしっていう。
いや、本当に、何かに操られて、でも、なんだこの、命令書はとか、なんだこのメッセージはとか、家族が脅迫されてとか、なんか、外の設定すれば、いくらでも何とでもやりようありますからね。
うん。
で、そんな中で多分、この人たちはオーディションなんだから、自分のアピールポイントを前面に出さなきゃいけないわけじゃないですか。
うん。
だから本来は、何か、俺の持ち味はこれだから、これを見せるためにこういう設定で行こうっていう、そういった選択があってこその展開なんだろうな、っていうのがなんとなくの印象だったんですが、実際始まってみると本当に与えられたその修学旅行中に、気を失って気づいたら無人島殺し合いを始めろっていうのを本当に普通の一般の修学旅行生が突然無人島に行って殺し合いを始める流れに持ってこうとするじゃないですか。
うん。
なんかこれ面白くなさそうですよね。しかも自分の持ち味を生かそうとしてる感じもしないですしね。
そうだね。
ただもう先週の段階では、あ、こいつらダメ役なんだなって確信してたんですが、意外とあれが正攻法みたいな扱いなんですよね。
そうだね。いやー、どうすんだろうね。
ま、やっぱ現実世界で現実の職業を超常能力なんか扱うからこそ、なんか、ついていくのが難しいというかなんでしょうね。やっぱり読者の方も読者の経験とか考え方に引きずられていっちゃうところがあるのかもしれませんね。ファンタジーだったらそういうものとして受け取れますけど、現実のものだと、いや、これはこうじゃない、俺はこう思うんだけど、俺だったらこうするけどっていうのがどうしてもいろんな引っかかりになっちゃうのかもしれませんね。
そうだね。まあまあまあ、でも、最初ね、まあ残ったにしろ、今後ね、多分まあ、ヨナギちゃんが本当にスターズの役者を殺していく展開でしょうから。
いや、本当それを期待してますよ。
うん、期待しますよね。でも本当にまさきさんとかが胃がキリキリしてりゃいいかなって。で、あかねちゃんが毎回怒りゃいいかなって思いますよ。
あかねちゃんそこまで言ったら確かにいいですね。毎回ヒステリックに。いい感じしや。まあきっと友達になる展開とかなんだとは思いますけど。一周して。いやでも現状本当、マジあかねちゃん身近にいたらドン引きしかないですからね。
ないよね。
リアルにいたら、うわ、あの子に近づかないようにしようっていうキャラですからね。
うん、
ちなみに改めて先週読むと、先週のこの演技始まる最初のところで、ヨナギちゃんは自分の手に書いた共演者に手を挙げないっていうところを見て、頑張ろうって言ってるんですね。結局手を挙げちゃうんですね。
めちゃめちゃ手を挙げて
る。そこが最初の課題なんですかね。
そうだね、手を挙げない。
手 手を曲げない
と。バサーカーかよ。
あとこれセットにぶつかるっていうのも、なんでしょうね、凄さ演出なんだと思いますけど。すごく、このユナギさんにおける自分に対する自己暗示の範囲みたいなものに関して、すごく複雑になりましたよね。これぶつかったことはどう処理されてるんでしょうね。
いや、どう処理されてるんだろうね。なんか、超能力で止められたくらいの感覚なんじゃないですか。
もしくは、なんか木にぶつかったみたいな。セットは、実際の自然だっていう体で思い込んでるわけじゃないですか。
そうだね。
で、他の人たちは普通に同級生だと思い込んだ結果、演技が下手すぎて、嘘ついてるってなるわけですもんね。
うん。
あ、決してだから、セットに関しては、これは偽物だけど本物だって思い込めるけど、他の役者に関しては、あの人たちも偽物だけど本物だって思い込みにはならないんですよね。
そうだね。なんか、確かに定義づけが、わからない。
難しさがあったりとか。いや、でも、その、どこまで嘘と思うか、本物と思うか、何を不自然と思ったかっていうことに関して言えば、この他の役者さんたち、役者さんたちが5分で殺し合いっていうのを常に念頭に置いて、そこに持ってこう、持ってこうっていう演技をしてるから、その意図を感じ取って、その、反応したっていうこともあり得ますからね。敏感に、その演技の中身、意図を感じ取って、それに反応して、新しい世界観というか、役を構築して、殺そうとしてる、怪しいっていう方向に持ってったっていう。だから、あえてその役を読み取ってる、他の人のお芝居を読み取ってる結果、こういうことになってるっていう解釈も可能ですからね。
読みが深いゆえにっていうね。
読みが感じ取っちゃうかっていう。でも、それはそれで、やっぱ他の人は演技が下手っていう。いやでも逆に上手いのか、いや難しいな。まあ来週以降も頑張って解釈していこうと思います。
そうですね。
うん、なんかそうですね。とりあえずユナギちゃんはもうそろそろもっとまっとうに活躍してもいい気がしますね。
そうだね。なんかみんなにちゃんと褒められるっていうね。
ようなのとかを期待しております。では続きまして、ハンターハンターの先週は、先週が377話で、風月ちゃんはいろいろ画策しておりまして、一方幻影旅団は、情報交換してマフィアともちょっと話をして、密かを探しに行くぜっていう感じでした。で今週は、3つのマフィアのボスとかの説明、偽物とかの説明がありまして、で幻影旅団を襲いに行きます。このエイ一家の、モレナさんの部下レベル21がという展開でした。
まずは先週ゲイルが出てきて、
はいはいはい、
でもやっぱりなんか人数減っちゃうって、しかもそのうちの2人がゾルディック家で部外者だと、すごいなんか物寂しさがありますねって言
い
ましたね。
いやー実際欠けてる感は強調されましたね、顔を揃えると。
そうだね。いやーだからやっぱ本当にゲイル団はで、13人ちゃんと全員揃った時が本当かっこよかったけど、やっぱり、ウボウキンさんとかいなくなると本当寂しいねっていう。
ああ。だいぶ昔に遡りましたね、うん。いやまあ、でも本当にその通りだと思いますよ。う
ん、そうなんだよね。本当にない、ね、イルミさんとか、場違い感あるから。
まあ、イルミさんは得意ですよね。
いやだから本当にでもね、だからどうなるかっていうところだけど、いやっていうかさ、先週のマフィア軍団も、ザコマフィアもいっぱい出てくれてた。
はいはいはい、
今週に至ってはまあ、それぞれの一家のボスが出てきて、
はいはい、
さらに A 一家に関しては、なんか23人、なんか全員ネームドキャラみたいな感じだしっていう。
ちゃんと顔が書き分けられてますからね。うん、
やべえよこれ、どこまで人広がるんだよっていう感じありませんって。
どっかで、一応まあ、ケツ持ちの王子の話も出てきますし、どっかで上層とやっぱ話は繋がるんだとは思うんですけどね。うん、遠い道のりを感じますよね。
遠すぎる。なんだろう、いや別にこれがね、正直さ、面白いんですよ、めちゃくちゃ。
はいはいはい。
で、特にやっぱ若頭とかの、もうなんかやっぱ、能力者っぽい雰囲気あって、なんか、いい雰囲気あるし。
はいはい。
一家のこの女の人に関しては、かつてちょっと いたけど、消えちゃったジャイロさんっていう悪意を振りまく人いたじゃないですか。
はいはいはい。
俺あの人ちょっと好きだったんで。なんかそういう感じのやっぱ悪意を振りまくキャラの再来みたいな形で、ちょっとすごい期待してるんでね。
はいはい。
だからすごい楽しみなんだけど、なんだろう、この終わらない感がやばいっていう。
まあ、23人くらいだったら普通に幻影旅団が複数対複数で戦えば終わるんじゃないですか。
終わるかな。いやーちょっとどうなるかって、まあ実際本当後ろを気にしなければね、この富樫先生が休み休みになってしまうんじゃないかっていうところを一切気にしなければ、 こう、全すごい面白い展開なんだけ
ど。まあ、そうですね。僕はもうそこは諦めてるんで。いや、でも最近コンスタントに戻ってきてくれますからね。
まあね。
いや、僕はもう全然面白い展開だなと思ってますよ。
はいはいはい。
AE 革命長モレナさんも、ちゃんとなんかエロいですしね。
そうね。
その上で、何かすごい本当に世界を崩壊させてやろう的な、破壊させてやろう的な感じで、ケツ持ちは、チェリードニヒ王子ですからね。
うん。最悪の組み合わせやね
やべえやべえよっていう感じがしますからね。うん。そして最後はもう痺れる憧れるですしね。
ほんまですよ、徐々になってしまいましたよ。
なぜ急にって思いましたか。いやー、でもなかなかこのキャラクターのある種の軽さみたいなものが、このパロディセリフが、このキャラの、ほんとなんかの軽さみたいなものに通じてて、なんか印象的な演出ではありましたね。
まあそうだね。いやー、はい。まあ実際どうなるのかね、ほんとさっさと殺されてしまうのか、まさか旅団がやられるなんて。
この程度のやつに。
やつに。信長さんとかいつやられてもおかしくないからね。
そう、そういやいや、そんなこと。ちゃんと縁使ってるんですから。
うん。そうだね、信長さんの縁久しぶり見たよっていう。
なんか、ヤフーニュースのトップになってます。トップ出てましたからね、ヘッドラインに。
そうなの？
いや、信長が縁を使うって。いや、なんか信長が、なんだったか、ハンターハンターの信長のあるシーンに話題殺到みたいなので、見てみたら、信長が縁を使うのが話題になってますみたいな内容でしたよ。
まあそれは信長さんといえば縁だけどさ。
いやでも実際このシーンちゃんと相手についていってるだけですけど、移動しながら通常通りこの縁を張ってたっていう、もう隙のない演出ですからね。
うん。
ちゃんと敵を迎え撃つ時だけじゃなくて、ちゃんと警戒して普段から使ってたっていう、そこは見て取れるやつですから、これはただものではないですよ。
ただもんじゃないね。いや本当信長さんはな、縁がな、半径5メーターくらいしかないっていうね。で、それが限界っていうので、だいぶネタされてきたからね。
そうですね。確かに、今もこれ、縁で、この、いなくなったのを感じ取ったって、ちゃんと範囲内に入っててよかったなと思いましたよ。
そうだね。外れたらどうしようっていう、感じだからね。
という、まあ、歴史がある漫画だから、いろんな楽しみ方があるなという感じです。ハンターハンター。ということで、相変わらず、このクソダメみたいな世界みたいなところの背景のコマとかも、富樫先生の気持ち悪さ満載でいいなと思ったりしました。
はい。
じゃあ続きまして、ゆらぎ荘のゆうなさんの選手は102話で、内容としましては、ひばりちゃんは、小柄しくんに振られたんですが、忘れられなくて泣いちゃったりとかして、どうしようっていうところで縁を切るっていう妖怪に出会って、どうしようってさらに悩むんですが、やっぱり縁を切られたら嫌だって振られたくらいじゃ忘れられない、諦めきれないということで開き直ってアタックすることにしましたっていう展開でした。
いやー、ちゃんとひばりちゃんがギャグキャラからヒロイン格に昇格したっていうエピソード良かったですね。
いやー、本当ですよ。これで最後の開き直ってベタベタしてるのとか、すごくなんか切ない系の青春の匂いがしますよ。
うん、そうね。報われない感やばいからね。
そうなんですよね。でもこういう青春の一コマあるよなっていう、あったらいいよなっていう、ちょっと切ないよなっていう感じがして、いい感じだと思いました。
いや、そうですよ。愛されるより愛したいマジでですよっていう。
本当ですね。その続きの歌詞が出てこなかったですが、今。
まあ、禁忌図ですけど。
はい。
うん。いや、だから本当に良かったなと思いますし、まあ、ただ、この、なんか、俺的にはなんだろう、今週のちょっと小柄しくん的なところを見たときに。
はいはいはい。
なので、小柄しくんめちゃめちゃかっこいいこと言ってるし、すごいいいこと、いいなって思ったんだけど。
はいはい。
よくよく考えてみると、付き合えないけど俺を好きになってベタベタしてもいいんだぜっていう男の願望を表してる感じがして、なんかすごい切ないというか眩しくなったんですよねっていう。
どういうことですか？
なんだろう。一的にはさ、まあ、ちゃんと振ってるし、
はいはいは
い、いいんだけど、もうやっぱりこの、ほら、付き合うっていう責任は取らないけれども、ベタベタして、のを肯定するぜみたいな風にも取れるわけじゃないですか。
はいはいはい。
うがった見方をすればっていう。それがなんかちょっと気になったっていうところなんですけどねってい
う。確かに、ある種の都合の良さではあるんですかね。まあ、でもこの小柄くんの本当は今も冷たく突き放した方がひばりのためになるのかもしれないと考えてるっていう、この、やっぱり一言は十分免罪符として機能してるとは思いましたけどね。
いや、まあそうだよね。
気になったら多分俺だけで、やっぱ小柄しくんのイケメン力はすげえなって思ったよ。確かに、うがってみればそうだけども、そうは、まあ、ほとんど感じさせない。全く感じさせないと言っても過言ではないレベルで、やっぱ小柄しくイケメンだなって思いながら読んでましたね。
はいはいはい、まあ、ひばりちゃんが、こう自分で考えて、自分できちんと納得できる、一番笑顔になれる、選択肢を選べるようにサポートするっていう立場なんですよ。
まあ、そうですね。いやーでも本当このけなげなひばりちゃんは本当にいいですよねっていう。
まあそうですよね。ちゃんと恋する乙女をやってましたよ。
うん。
振られたけど、思い出してしまう。ことあるごとに思い出してしまう。泣いてしまう。忘れられない。諦めきれないっていう。でまあ、結果振られたけど必ず振り向かせてみせるってベタベタし始める。まあ、そうですよね。彼らさんに関しては小柄君は完全に振ろうとしたけど、その言葉をとどめられて今のままの関係でっていう形でしたからね。
うん。
今回小柄君がとりあえずひばりさんの決定を尊重する。尊重する。まあ、まあまあまあ、そうですよね。多少小柄君はもうちょっと何かをしてもいい感じはありますね。
うん。
うん、でもまあ、ハーレムものをある種、昔、その、提携通り、テンプレ通りではない形でハーレムものをしっかりやろうという意思、その意思を貫くとこうなるっていうのは、まあ納得できる範囲ですし、きちんと成立してるとは思うので、まあまあ、一つの結末として、なんでしょうね、今後もハーレムものをより現代的な、何かこう、きちんとした解釈の成立する感じで立てていけたら面白いんじゃないかという期待をしております。で、続きましてが、ロボレーザービームの第、40、先週が48話で、内容としましては、スタクさんがやってきて、ロボくん、銀狼くんとランニングしましたという展開で、今週は49話ということで、ドンの策略で、ロボくんは、苦手な感じの、向かない感じのコースを割り当てられるんですが、いつもより絶好調なので、きちんと対応してきますっていう展開でした。
いやーもう、ねえ、スザクさんの英雄宣言ってもう完全にスザクさんが主役ですな。
いやもう言ってる内容が本当に、あの、トースキに入った時の相馬くん張りですよね。
嘘だね。全員踏み台っていう。
いや本当に、いや、スザクさん主人公で読んでみたいぐらいですよ。
そうだね。まあまあ実際世間の話題も全てスザクさんに行ってしまうというね。まあ納得ですよねっていう。
はいはいはい。
もはや主人公ではなくなった、こう、ロボくんリベンジ話ですよ、これからはっていう。
いやー。実際、スザクさんがこれだけ宣言してるのに対して、その影響下にいるだけっていうのはちょっと物足りないですからね。
うん。
どこかでその影響下を飛び出すというか、同じレベルで対等に向き合うぐらいの感情をどっかで見せてくれるのは期待してますよ。
そうだね。まあ、それはきっとおそらくね、このライバルとの戦いにおいて注目度を浴びてってみたいな展開になると思うんだけど。
はいはいはい。
で、その初っ端の手が銀狼くんなわけだけども、まあ銀狼くんのこの、まあ、ヨウザンくんのね、ところで一つ因縁があるわけですけど、
はいはいはい。
そのヨウザンくんの扱いがこの雑ってのは面白かったですね。
銀狼くんの扱いが雑ってことですか、
ね、そうそう、雑っていうね。
ああ、はいはいはい。
なんだろうね、この因縁がチャッチっていうね。
チャッチです。寿司、これ銀狼くんの格はすごい下がりましたよね、これね。
下がったよね、これ。面白いけどさ。いやもうだからロボくんにはもうなんか圧倒してほしいよね
そう、まあまあそうですね。でも銀狼くんとりあえずプレイスタイルがしっかりこれでようやく描かれるんで、すごい特徴的な見てて面白い感じのゴルフしてくれたらいいなと思いますよ。もうロボくんの成長の糧となるような、肥やしとなるようないいプレイヤーだったらいいなと思いますよ。
そうですね。ほんとドンが全く成長の糧になってないからね
一応なんか苦手な向いてないコースを割り当てるっていう感じでしたからね、ドン。
うん、しかし、本当に、その熱烈作戦が全く通用してないっていうね。
はいはいはい。
本当だよ、なんか、今年のね、バービリオンカップの、ね、敵キャラはドンになるのかなと思ったら、それもまあ、スザクさんに奪われるしっていうね。
はい、はい。
一番のメインどころはっていう。いや、もうドンが可哀想すぎて、逆に愛したくなってきて、俺はっ
ていう。まあまあ、驚き役として、一応スポーツものに関しては、やっぱりその、前評判が低い状態から、それを上回る、こんなの無理だっていうのをやってみせて、うわ、すごいっていう、その流れがやっぱり基本だと思うので、それを強調する意味では、不利を引っ掛けるというか、不正を働く、偉い人っていうのは、まあやっぱリアクション要因としての役割が第一だと思いますから。
うん、うん、うん。
やっぱそういう点で言ったら、ドンは今のところ仕事してますよね。
仕事してるね。
ちゃんとリアクション要因として。 今後もどんどん、なんか、なんでしょうね、でも、これ以上、手出しの仕様がなかなかないですからね。
いやー、わかんないよ、なんか、狙撃犯とか。
もう完全な不正まで行くとあれですけど、なんでしょうね、もう、雨乞いの義士とかやるんですか。
それは面白いね、逆に。
これだったら、この条件の方が向こうには不利なはず、風を吹けってやって、ほら吹いたぞ、撃ってみろって言って、撃って何っていう。なんか、まあまあ、自分が手を下さないまでも、その不利な条件を説明して、このコースは何々だからな、お前にはきっと無理に違いない、ふはははって言って、やられて何っていう、まあそれだけでも一応最低限の仕事ではありますからね。
そうだね。
まあそれでもいいですが、まあでも、解説役として今後も成長していってくれたらいいなと思いますよ、ドン。
ですね。
では続きまして、ボーズビーツの、先週が第9話で、内容としましては、なんか、チミのすごい奴らが襲ってきました。基地に襲ってきました。という展開で、今週は、そいつらと戦いますっていう展開でした。
すげえ怒涛展開ですか。
そうですね。クライマックスですね。
クライマックス感やばいよねっていう。なんだろう、本当に、俺的には結構ボーズビーツさ、アクション、今週なんかもアクション結構すごい好きだったんだけどね。
今週、むっちゃ、わかりづらかったですか、全アクション。
わかりづらかった。
なんか一枚絵の迫力とかはすごい好きなんですけどね。
うん。
でもアクションのつなぎが、まあ、これは正直、第2話の時からずっと言ってますけど、アクションのつなぎは、わかりづらい漫画だなとは思っています。
うん、
いや、ほんと、絵の単位で言ったら好きです、全然。かっこいいなと思います。
うん、うん。そうだね、その、ハンド鉄腹に銃突き刺してゴロゴロって回すっていうアイデアも面白いし、
はいはいはい。
ね、でもね、蹴ってドーンっていうところのとかもね、やっぱ迫力あるしねっていうね。
はいはい。このぐるぐる回してるところにカエルが近づいてきて、ズッガッ、ゴシャっていうあたりも、何回か読み返しましたけどね。
うん。
これ、どういうことっていう。どういうアクション。まあ、でも、やりたいことを詰め込んでるのかもしれませんね。
そうね。いやでも本当か、詰め込んでるんだよな。結構本当にさ、特に俺は主人公たち、
はいはい、
特にやっぱこの4人で組むってなった時に、結構この4人のデコボコっぷりをすごい楽しみにしたんですけども。
はいはいはい。
結構もう、仲良さが、極まってる感が。
まあ、まあ、クライマックスですからね。
そうそう、スリーミッションくらい終わった後の関係性になってるなっていう感じなんだよね。
まあそうですね、確かに。
いやだから、すごいだからね、まあ、本当にクライマックス感がありすぎて不安ですっていう。
まあ、盛り上がったらいいなと思います。
そうだね。いや、本当にね、一個一個は好きなんだよね。一旦モメンが出てきてやるわけだからさ。
はいはい。
一旦モメンがすごいマッチョっていうところもちょっと面白いですよ、デザイン的にも。
確かに。
ね、全員が出てくる時のこのかっこよさとかね。ね、ちょっとデザイン性のかっこよさは本当にあるし、ね、一枚は本当かっこいいから、いやー、もっとなんかやりようがあるし、あと本当キャラクター性玉木くんのね。
はいはい、はい。
この骸骨相手に短歌を切るところとかもすごいいいじゃないですかっていう。
それは、この逃げる時の捨て台詞ですか？
そうそう、捨て台詞だっていう。
ここかっこよくてもよかったんですけどね、別に。
いいや、俺はこれこっちの層が好きだよ。
なるほど。
かっこ悪いっていう。
はいはいはい。
だから、そこら辺もだからいいなって思うんだけどね。なんか本当に急ぎすぎてるというか。クライマックスになってしまってるのがなんか物寂しいなって思いましたね。
まあそうですね。いや本当に詰め込んでるな感がありますので、頑張ってついていきたいと思います。
いやそう
です
、
では、続きましてがリコピンの、キュートピアの、フリースタイルバトルが開催されまして、まあ。ねねちゃんが優勝しましたという展開でした。で、今週は、ピョーリングで、リコピンが、第3フェチズムまでにセクシートリップを決めて、エクスタシーフィニッシュで優勝したっていう展開でした。
はい。
なんか、いや2回続けて、天丼でしたね。
天丼でしたね。っていうか、 いや、まあ先週に関してはもうなんか、やっぱ、ラップって漫画で表すの難しいよねっていう。
ああ、まあそうですね。ねねちゃんがずっと、ライムを刻んでたっていう、実はずっと韻を踏んでたましたっていうのも、なかなか伝わりづらかったですね。
伝わらないよね。だからちょっとね、どうなんだろうっていう感じはありましたけれども、そして今回のピョーリングに関してはどうでしたか？はいはい、
ピョーリングは、なんか一回、なんでしょう、カーリング風の謎競技だぜっていうのがまあネタの入りじゃないですか。
そうだね。
そのまま終わりましたね。全く発展しなかったですね。
発展しなかったですね。
でも一応最初にディコピンが宣言した第3フェチズムまでにセクシートリップを決めてエクスタシーフィニッシュするっていうのが実行されたっていうのは良かったですよ。
そうだね。いや、ていうかさ、俺さ、カーリングのさ、ルールを実はちゃんと知らなくてさ。
ああ。
だから逆にどのくらい吹っ飛んでるのかいまいち理解できないって
ことがあった。何一つ別にカーリングとは一致してないですよ、これ。
一致だよね、これっていう。でも一応あれでしょ、近いほど高得点なんでしょ？
近いほど高得点というか、まず中心に、一番近い位置に石があるチームが、まず得点です。で、そこから、どれだけ、近い位置に石が連続して置いてあるか。だから、一番近いところ、二番目に近いところ、三番目に近いところ、全部同じチームだったら3点入るんです。逆に、二番目に近い石が敵チームだったら、それはもう1点しか入んないんです。わかります。中心から数えて何連続石が起きてるかっていうゲームです。
なるほど、そういうことだね。だからその辺をちゃんと理解しないとね、いまいちこのパロディ的なところのあれがうまくつかめてないってのがあったんだよねってい
う。いや、そこは別に問題ではないと思います。
問題
ない。おそらく。まあ、もぐもぐタイムとソダネーぐらい分かってた方がいいんでしょうけどね。
うん。ソダネーってのはあれだよね。なんか言ってた、メンバーが使ったんだよね。
そうですね、北海道弁。そのレベルですか。あ、見てないんですね、マジで。面白かったですよ、カーリング。
なるほどね。やべやべ、ちょっと日本のその流行りについていけてなかった。
いや、まあそのくらいは確かに分かった方がいいのかなっていう感じですけど、まあ基本的にはカーリングの要素はほぼないので、
うん、
まあ本当にただ口頭無形なことを言ってるなーっていう認識だってると思いますよ。
はいはい。なるほど。エクスタシーフィニッシュって言って、やっぱリコピンの女装は似合うなーって言ってるわけですって。
ああ、そうですね。女の子キャラかと思ったっていうのでいいんですよ。う
ん、それでいいのね。
まあそうですね。でもまあ、ギャグ漫画としてはこれくらい、なんかあっさりした小品でまとめる集もあってもいいのかなとは思いますね。
まあそうですね。
なんか楽しんで読めはしました。いや、ほんと読みやすさっていうのは実はものすごい大事なことですからね。
うん。
うん、読みやすさはある回だったんで、先週のラップは確かにちょっと難しかったですけど、今週のピョーリングに関しては読みやすさに関してはもう完全に読みやすかったんで、本当、巻末の、ギャグ漫画としては、まあ、全然ありかなと思います。
はい。
で、1点、実は今週救済だったんで飛ばしたんですが、銀玉が先週は載っていました。先週は、第674話ということで、かぐらちゃんかと思ったら、実は娘のカンナさんでした。バナナ食って口から吐いた娘です。そして、取り調べを受けてた銀さんたちのところは、謎の存在感のあるモブがいて、ロボがいて、なんだこいつだと思っていたら、実は山崎さんでしたっていう展開でした。
いやーよかったね、とんでもの、ばっかだったよ。
いや、ファイナルファンタジーでしたしね。
ファイナルファンタジーだったよって。いやーいいね、娘が出てきてね、これに対してこの新八がね、
はいはい、
そんな普通じゃないこと、ジャンプと同定、俺が認めねえって言ったのも、すごい名台詞だと思ったしねっていう。
いやー、すごい気持ちを代弁してくれてますよ。
ほんとだよね。いやー、面白かったよ。山崎も本当
に。山崎は、これは全く読めなかったですね。
読めなかったわ。
いや、誰かなと思って、誰か意外なキャラなんだろうなと思ってたら、山崎は意外な上で一番面白かったですからね。
うん。いやー、さすが、そばち先生だよなって。
いやー、どうするんですかね、これ。一応本当の体あるらしいですからね。
うん。本当取り返しとつかないところをガンガンやってくるからね。
一応本当の体あるらしいですけど、もう別にこれでいいと思うんですけどね。マーフィーみたいな感じで、
うん、
山崎みたいな感じでこれでいいと思いますけどね、
うん、これはこれでいいキャラ付けだよね。
はいはい、今後もこれでいいと思いますよ。本当
戦闘でも役立ちそうだしな。で、まあ本当にかぐらちゃんの妊娠もあれだけども 最後に出てたこれ沖田さんだよねっていう。
まあまあ、口調は完全に沖田さんですね。
うん、でも、きっと、沖田さんじゃないかもしれないねっていう。
いやー、確かに。ここで沖田さんだと思うのはちょっとうかつすぎますね。これまでの流れで言ったら、ちょっと信用できないですね、これは。
そうだ、ファイナルファンタジーが発動するよ、絶対っていう。
かもしれませんからね。もしくは本当意外な、全然意外なキャラかもしれませんからね。
うん。いやー、だから本当にちょっと楽しみですよね。
いや、本当に銀玉がだんだん面白くなってきました、ね。
いや、最終章になって、ほんと、最終章って分かるけど、本当に、明治、ね、新政府になってから面白いよ。
いや、本当に、いや、どこに行き着くのか、この調子で、どんどん読んでいきたいなと思います。
はい。
で、最後に目次コメントとしまして、先週はノアズノーツ池澤先生、お久しぶりです。好きなものをたくさん詰め込みました。楽しんでいただければ嬉しいです。あとは、どういう、先週はそのくらいですかね。
うん。そうだね、
皆さん、普通に日常のことを語ってくれていて、興味深いです。で、今週が、新連載自我、佐野六郎先生、ジャンプで怪獣漫画がやれて夢のようです。書いてる話は悪夢ですけど、ということですね。
うん、
あとは、ひだの健太郎先生、憧れのジャンプ連載、とても嬉しいです。楽しんでいただけるように頑張ります。ということで、もう本当に12年、最初の読み切りが掲載されてから12年ですからね。
そうですね。
いや、憧れのジャンプ連載。いや、本当に頑張っていただきたいです。
そうですね。あとは、ワンピースの小田先生、みんなで始めたポケモリなのに、周りが辞めたので知らない人たちにフレンド申請中っていう。
はいはいはい。
小田先生、あれ、動物の森やったんですねっていう。
みたいですね。
ということは、もしかしたら俺もやってるし、もしかしたら俺のフレンドが小田先生という可能性も、ビレゾン。
いや、そうですよ。遊びに行ってる可能性ありますよ、キャンプ場に。
うん。やばいやばい。テンションが上がるって感じでした。
本当に、まあ、なんて、小田栄一郎という名前でやってるんですか。
どうだろうね。なんか、さすがにそこはなんかごまかしてた気がするけどっていう。
はい。知らない人たちにフレンド申請中。いや、ポケモンにちょっとやってみたくなるコメントですね。
そうだね。もしかしたらっていう。はい。まあ、それか今頃もう、大量の栄一郎が発生してるかもしれないけどっていう。
いや、ちょっと楽しみです。なんか、情報が流れてくるかもしれませんね。あのアカウント怪しいっていう。あとは、ドクターストーン、稲垣先生、電波の世界に踏み込むのは科学者として一つの目標だったので感慨深いです。という、へーっていう感じですね。
そうだね。まあもしかしたらその前に終わる、プランもあって考えたかもしれないからねっていう。
かもしれませんし、一つの目標、電波に踏み込むのが目標。いや、どういった真意があるのか、電波っていうものが扱うネタとして面白いのか、まあ何か特別思い出があるのか、漫画で表現しづらいからこそなのかとかいろいろ思うところはありますが、電波。いや、このシーンは結構気になるところではあります。
そうですね。あとは鬼滅の刃、後藤家先生、隣のマンションから警察犬が出てきました。可愛かった、大きかったっていう。
いや、隣のマンションで何があったんですか？
マンションから警察犬が出てくるってやばいよね、これ。
ガサ入れじゃないですか。
だよね。麻薬とか探してるよね、絶対。
もしくは犯人が逃げ込んだのかもしれませんけどね。
うん。すごいな、このコメントって
思って。感想は可愛かった、大きかったじゃないと思うんですけどね。
うん。やばいね。
ほんと謎の世界に住んでますね、後藤木先生は。あと、アクタージュ松木達也先生、ガス代支払うの忘れていてお湯が出なくなったので、銭湯通いです。最高、反省。ガス代支払うの忘れてたそうです。
いや、本当に。反省をしないっていうところが松木先生さんっぽいですねっていう。
いや、反省してるんですって。
でも、ちゃんと反省しないっていうね。最高って一言言っとくっていうね。
はい、はい。いや、これが戦闘会とかにも活かされてるんですよ。
あー、なるほどね。
きっと、ニュラギさんちもガス止められてるんですよ、きっと。
もうね、払って、親父からもらった金は使わねえって言ってるからね。
そうですね、振り込まれてるお金は決して使わないですから。だからもうガス止められてるんですよ、きっと。
うん。払えや。
そういう経験が生かされてるんですよ、松木先生。
なるほどね。
あと、イラギソーの三浦先生、こんなにプラグスーツが似合いそうな人間が実在するとは、首ですとすごいって、何ですか、これ。
多分あれじゃないですか、なんかこう、グラビアアイドルでなんか首レストみたいな人がいるんですよ。
ほう。首レスト。ちょっと今検索してみていますか、首レストさん。 なるほど。すごく納得はしますけど、これを見ての感想が、プラグスーツ似合いそうっていうのがさすがですね。
フェチズムが感じるねっていう。
確かに、確かに、確かに。なんか、特にツイッターで今見てるんですが、
川崎彩さんね。
あ、今、ツイッターで軽く見てみてるんですが、上の方に出てくる写真とかで、ちょうどこのくびれを強調する感じで腰を、こう、ちょっと斜めにひねる感じの、斜めの、なんちゅう、背中をちょっと横に反らすのを加えた感じのポージングとかがすごい貞本先生のイラストっぽい感じがしますね、確かに。
うんうんうん、
なんか、さすがの着眼点だと思います、三浦先生。
はい。
あと、呪術廻戦芥見先生、担当図手ではありますが、先輩作家さんに1話を褒めてもらい元気が出ましたということで、誰が褒めてくれたんでしょうね。
そうですね。別に明かしてもいいんですけどね。
うん、同じ担当さんだとしたら、なんか辿れば数人に絞れそうな感じではありますが、うん、ちょっとそこのつながりが今後コメント欄で発展していったらいいなと期待しております。で、来週が、関東カラー表紙衝撃ジェントルとのガチバトルで文化祭がテレビアニメ第3期放送直前&文化祭編大盛況記念関東カラー僕のヒーローアカデミアとなっております。第3期アニメ放送直前です。そしてセンターカラーがジャンプコミック発刊発売記念&カリニワ編大好評御礼センターカラー約束のネバーランド、それと新連載第2回センターカラー大蔵25ページ1が、あとは第2期の例、今回もセンターカラーです。ボルトがセンターカラーとなっております。で、17号来週3月26日発売となっております。ではお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。